マムンガ
夢グループ
社長
すごいもっと
何年だあいつら。
いいね、
面白いねあれね、
あの CM 出るたびに胸くそ悪るな
使わせてもらおうかな、これ。いや、すでに録音は始まっているんです。
やめなさい本当に嫌いねんてうちの親父騙すから嫌いねん。
ああ、まあ確かに。
いいんですか。
まあ年配、ターネットは明らかに年配やから
ね。全然安くねえしな。
あ、そうなんや。全然
安くないでしょ、あんなの。
いや、全然。
ものによりきり。
でも、値引き幅すごくないけ。
まあだから定価。
上がちょっと。最初の設定がおかしい。
最近アマゾンでもあるけどさ、なんか定価をあえて高くして 50% オフですって言ったけど、他の商品でくぐれたら大差ないみたいな、うん、定価の設定は自由から、ね、
よくあるやつ、ね、
あるけど3万円のやつ1万円になっとったし、
まあ、それが1万で、まあ、たまにあるけどね、その、あの高圧洗浄機系のやつとかは、まあ、確かにこれ安いなと思うけど、う
ん、いや DVD 今さらね、ポータブル DVD 安くしてもねほんの誰見れんてって言ったらご老人
買えよ、ね、需要があるんですよ。もう新しいサブスクとかに対応できない人はいまだに、あ、だからあれどこだっけ、ビデオワンかなんかだっけ、長らくあの VHS のレンタルを続けとったけど、やっぱり高齢者は、まあ、10年ぐらい前の話だけど、やっぱ DVD プレイヤー持ってないから VHS を借りていくみたいな。さすがにそれはもう淘汰されて VHS はほぼ見なくなっちゃったけど、そういう意味じゃ今サブスクで大体いろんなものが見れるけども、あえて DVD 借りていくっていうのはまあ主流ではないけど、そういう人はいるっていう、
まあ、過去の名作 DVD とかあるからね、
うん、
あれはもう持っときたいっていう、
サブスクの場合なんかで配信切られる時あるから手元に欲しいみたいなのはあったりするけど、でしょうね。
まあ、始めちゃってよ。
はい、じゃあ始めるよよいしょ、はい、はい、ラジオテクレッツのパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカルケース雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田本日は、瀬戸さんがお休みなんで、私と丸と宮さんでやっていこうと思います。よろしくお願いします。
どうも、
よろしくお願いします。
あのマイクもうちょっと近づけた方がいいかな。そう、
油断してる。これちっちゃかった。
ああ、今のはちっちゃかった、うん、はい、本日9月23日土曜日の9時半ぐらいですと。
土曜日
やね。まあ大体今回で2周年です。
あ、だから土曜日開催だったんですね。
いや全然たまたまいや、むしろ俺は今回どっちでもいいって言ったけど、誰かが土曜日って言った気がする。
いや、なんかみん定かじゃなかったような感じのイメージやったから、うん、
必ずしも金曜じゃないって感じで、
まあまあ別に、
まあいいや、はい、というわけで2周年なんで、目の前には飲み物が3本ありまして、
うん、
とりあえずさ酒組と酒じゃない組という感じ
で。ああ、そういうことか。だからそうそう、うん、サイダーがあるわけですね。
そうそうそうそう、
金沢、う
ん、これは、近所の酒屋さん、あれまた忘れた、リカーショップタミヤ、
タミヤ、リカーショップタミヤやったっけ、今
じゃなかったっけ。ああ、なんか名前違ったっけ。とりあえずタミヤか、
うんうん。
で、あそこ結構すごいね、改めていくと。
ああ、あの何だっけ、
ん
ブル
ー、ああ、あれもおろしとるよね、
うん、アレンビックもあるし、
うん、
ビールも今目の前には、金沢ブルワリーさんの、これはバイゼンかな、
これ、
うん、瓶の
蜂蜜入っとる、これ。
そうそうそう、うん、ちょっと甘め、もともと甘いやつをさらに甘くしてる感じで、もう一個が、ちょくちょく話し出してる近所の、ブルークラシックさんの、裏ピーチエイジなんだっけ、
バードヘイジ、
あ、バードヘイジ、うん、で、ノンアルコール飲料として、これは鹿町だったかな、ゆず乙女サイダー、あ、じゃあ湯涌だ、湯涌の、湯涌の、ゆず乙女サイダーという3本で、いただきながら。
あれ、ふっけさん申し訳ないですね、本当は僕がお迎えに上がれればよかったんですね。
ああ、全然どうせ、うん、あの帰りは送ってもらうから、で、明日歩いてくるわと思って。
ああ、大丈夫ですか。
全然大丈夫。というわけで、
はい、家主の一応了承
を得ないと。あ、それはもちろん先に了承を得たよ。
ああ、よかった
了承を得た上でやってますよと。
よかったです。
というわけで、すいません、ちょっと俺動きづらいんで、開けて適当にグラスに注ぐなりをしてもらった。
じゃあちょっと一回マイク置きますよ。
はい、
ケンタロウさん、
ん、ま、カンカーでこうか、
これからいきますか、
うん、じゃあ僕サイダーいいですか、
うん、あ、じゃあ、あ、そうか、うん、まさかの、
まさかの、あ、でも、あ、泡じゃないよね。あ、そっか、そう、ブルークラシックね、パンパンに入れてるからね、ちょっとこぼれやすいよね。
パンパンやって
あ、すごい匂いが。
うん。改めて裏、ピーチバードヘイズだったかな。そう、桃が入ってるから香りがすごいの。
うん。
まあちょっと皆さん、に匂いだけでも嗅いでみるとね、すごい。すごいよ。
うん。
お
お。
オフ。
おお。
ピーチ。
ピーチ。そう。ちょっと前から生ではもう生ビールではやってたんけど、缶に入ったのは多分今週あたりかな。はい。素手で。はい。皆さんの方がサイダー。サイダーの香りすごい。どうでも、ほんのり。ほんのり
ゆず。まあ、ゆずですね。旅館とかで出てきそうな、
あ、上品なゆずの香り。
完全にマイクなしで喋ってましたけど。
それまあでもある程度広い。はい、じゃあ、はい、お疲れ様です
。あっ、どういうこと？
死んだみたいなこと言うね。はい、あと、丸はそろそろマイクを持ってください。そう、これ、ちょっと難しいこと言うよ。
うん、
それはオリエンタルの栓抜き。
あ、いいっすね。おいしいっすね。甘いっすね。
ああ、うん、
うん。
桃。うん。ナイスヘイジ。こういうのが好きって感じのビール。
なんか、
うん、
豚骨ラーメンとかと一緒やけど、
うん、
食べたら、
うん、
匂いがきつくなくなるっていうか、
食べたら匂いがきつくなくなる、
なんか飲む前までこうピーチの香りがファッとしとったんやけど、
はいはいはい、口の中に入れるとそのなんというか漂ってる匂いよりもちょっと薄まるって感じ、う
ん、なんかあんなに臭かった豚骨ラーメン普通に食えた
み
た
いな、あるある、うん、確かにビールの香りなんかも開けた瞬間とか注ぎ一回目の注ぎが一番匂いすごく感じるみたいな、
不思議やな、
ね、
おめえ納得制限って、はい、ね、
何の話
だけど自分
うん、はい、というわけでそんな感じでぼちぼちビールを飲みながらやっていくんですけども、まずは、ご報告
何ですか、何ですか、
以前から、番組の最後の方に感想等々ありましたら、
そう、ま
アジャラカ2021まで、
ついに
ハッシュタグラジテケ、
または
Googleフォーム、
Google
のメッセージと投稿フォームで何か送ってくださいと、言ってたんだけども、その Google の投稿フォームの方に、お便りが
ついに苦情が
苦情じゃない苦情じゃない、
2年でやっと
初お便り、ああまあ正確には一応あの初期の頃にサッカーパー話したらまあツイッターの方で反応してくれた人がいるけどさ、まあ、
直接的にリアクションしてくれたってことですね、だから結局
そう、うん、一応そう、投稿フォーム自体もお名前と、まあ、メールアドレスかSNS アカウントか入れてもらって最後に本文入れてもらう、
あ、それじゃあ質問です、
はい、
身内じゃないよね、
じゃないよ、
え、
全然知らない人、
ああじゃあとりあえず名前から、ラジオネーム、哲学行一さん、
余一、あ、余一、あ、はいはい、
アカウントもその以前、3回ぐらい前かなに、うん、話した哲学余一のインスタグラムのアカウントが入っている、うん、で、本文、哲学余一の運営スタッフをしていたものです、ご来場いただきありがとうございました、河北市最高のロケーションで飲食と映画を楽しもうという趣旨のイベントでしたが、裏テーマには哲学を考えるきっかけになればいいなと思いもあったので、哲学とは何ぞやと皆さんを話しているのを聞いてとても嬉しかったです、
お、
ちなみに土曜日は金沢方面で輝く稲妻を見ながらの、兄鑑賞となり、河、ね、北市は雨に降られずに、あ、降られなかったんだね、結局、
うん、
終えることができました、で最後、雷の色の話も大変興味深かったです、
ちょっとなんかすごいね、
バッチリ最後まで聞いてんじゃんっていう
本当はね、すごい嬉しくなりますねこれ、
ね、そう、ブイブイ来てた、
やばいやばい、
いやありがたいし、こういうのをもらうと来年も行くかなって思っちゃうね、
ちょっとテンション上がるね、
うん、いや本当こういうの、うん、嬉しいし大事なんやろな、
ちょっと発言に気をつけようかなって思ってただ喋ってるだけじゃないんだなって思ってしまいますねこれね、
あでもそういう意味じゃ、そう、哲学とは何ぞやって振ったの宮さんやし、哲学ってどういう意味みたいな、
あそうか、うん、じゃあある意味その術中にはまったわけですね、
術中ってやんて、めっちゃ、まあ、
いい意味で、いい意味でね、
まあ、うん、最後の雷の色の話も、うん、これも宮さんが振った話だから、この多分お便り送ってくれた人の中ではこの4人の中でこう MVP 選ぶとしたら多分あの回の MVP は皆さん、
ありがとうございます、
感じになるんじゃないかなと、
ただ喋ってるだけ、
ビビッと
素
晴らしい
ビビッとカラーですね、
本当に、
そういうのは減らした方がいいかもね、
いや滑ってねえし、滑ってねえし、俺滑ってねえし
という、まあ、お便りが来ましたという感じで、いや、うん、なんで今後もこういうのを続けていって、まあ、イベントいった話とかするとつながりができるかもな。
あれ2通は言うてませんでした
ね。いつ
相通か。いやでもすごいですね。何きっかけでこれを聞いて、
おそらくだけど、
ね、
そう、インスタの方はやってないから、ツイッター、まあ多分 SNS 全般で一通りその哲学系を1位で検索したんだと思う。
ああ、そういうことか。
あ、たまにそう、あの、毎回そのアップロードしたら、ツイッターの専用のアカウントで、今回話した内容、まあ、適当に第何回でタイトル適当につけて、話した内容、大体、まあ、タグ付けみたいな感じで、パーっと、まあ、例えばサッカーとか、その行ったイベント、オリエンタルブリューイングとか、ブルークラシックとか、サケマルシェとか、ツールドノトとか、まあ、書いたりするんで、多分それを検索してたまにそのツイートに対して、まあ、いいねリツイートまでしないかなしてくるアカウントあったりして、
うん、
そういうのは以前は、そう、マルがパーソナルトレーナー行った話した時には、うんうん、なんかパーソナルトレーナーをやってる人からいいねをもらったし、うん、全然関係ない人ね、うん、多分そういうの
関連する
そうそうそうそう、とか AGA の話した時も AGA のなんかおすすめアカウントからいいねされたよ。
恥ずかしい。
恥ずかしいですね。
なんか多分まあ一通りやる、こういうイベントやってる人は多分検索してるんだと思う、特に担当の人が、まあ、検索して あるんだなと思うのは多分普通で、ちゃんと聞いた上でこうお便りいただけるっていうのは
凄まじいですね。
すごいね、素晴らしい。
うん、ありがたい。
ということで来年も行きます。はい、
てか余市のイベント、
うんうん、
個人的にはすごく面白かった。
そうそうそう、うん、
面白かったよ。僕はでもちょっと残念なことを言うと、
うん、
あのかき氷食ってる間に、
あれね、
あのプロジェクトマッピングが終わっちゃったっていうのがあったんで、
一応見れたでしょ。
むしろいい位置で見れたんですけど、残念ながらその商品の受け渡しのタイミングだったんで首痛くなりまして、あの店主と、ね、マッピングのこう交互でずっとイヤイヤしてました
よ。イヤイヤ
みたいな感じで、
まあ、あれ、ね、次回の反省点はもうあの食い物とかは飲食物はさ早めにさっさと注文しようって感じなんかね。
それもそうだし、その人がねやっぱね増えてくるね、暗くなってくると、うん、もう本当に最初 そこまでね早い時間に行ったからおらんかったけど、
うんうんうんうん、
まあやっぱりその7時ぐらいそのメインにピークに向かってどんどん来るから、もう人おらんうちにもう買うもんパッと買って、場所もパッと取って、
びっくりしました、
した方がいいのかな、う
ん、なんかあの夜屋外でなんか飲み物食べ物なんか食いながらプラプラしてるのが面白かった、
まあそう
映画とか、うん、映画も面白かったけど、まあ、冒頭しか見てなかったけれど、
そう、まあうん、だから
雰囲気が良かったね。
この回の時も行ったかもしれんけど、まあ、そう来年もし予定合わんくても俺は一人でプラッと行って、一人やったらむしろ最後までおるかもしれんなっていう、
うん、言ってよ、
うん、
みんなで行けばいい。
ああいや、もし行けんかったら、うんうんうん、まあ、行った場合はまたちょっと予定合わせて、
家族
もその場合は最後までおれんからね、その場合、まあ、なんかもう少し早めに行ってその中をもう少し見るとかっていう、まあ、
また場所もあれやったよね、瀬戸さんも来やすいし、
我々のそのメンツの中でいい感じに真ん中ぐらいでやってくれてる感があってよかったね。
まあそのシャトルバスも近いからね、
ね、よかったよ ね、
すぐ着くし、
個人的にはまあ近いのもそうだけど、やっぱり本数多いと気楽に乗れるし、一本逃しても全然気にならんっていうか、だいたいもう一本行ったらと思ったらもう常にもう次のバス追ったりするから、う
ん、早かった、
あの感じはすごく良い良い、
わり、うん、かしコンパクトなイベントやったんかなと思う。
うん
うん、
まあ、3日やってるから、まあ本当にしっかり見たい人は金曜行ったりするしてたんかもしれんね。
まあただ暑かったね、やっぱね、もう仕方ないし、
今年はあれはもう今年はもうどうにもなんない、
うん
うん、
まあいいんじゃない、
うん、
そんな夏もあったでしょう、
はい、というわけでそんな感じの、初めてのお便りでした。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
もう一つちょっと話したいことがあって、はい、今月の、まあ、先週のどう、じゃねえや、土日月か、月曜日の祝日も含めて3日間ツールドノート400という、まあ、地元の自転車イベント、
うんうん、
去年も出てたんだけど、去年振り返ってみたら全然その話してないんだよな。、うん、確か1年前は普通に酒飲んでなんかダラダラ喋って終わっちゃってたと思う、うん、で、今年、まあ、去年もなんだけど、まあ、スタッフとして車を運転してサポートとして3日間参加してきた。で
18だったっけ、
16、17、18かな、
16、17時、ああそうかそうか、
やったかな。
家の前がなんかそう、こう8時から何時
まで、ああそうそうそうそう、うん、
交通整備みたいな入りますよ、
う
ん、
土日月で、そうやね、うん、まあでも初日土曜日のもう8時過ぎにはこの辺も全部通過して終わってたと思う。7時半ぐらいスタート、まあ一応最終がもう8時ぐらいスタートで、
うん、スタートってどこ？
あ、今年はあの西南部、あ、じゃあ西部緑地公園。
あ、うんうんうん、だからか、うん、俺あのいつもそのマットの方ね、小前子、じゃあ小前子じゃない、 CCZ ぐらいやと思ったん
だけど、 CCZ はもう長らく使ってない。
あ、そうなんや。
去年が、あの金沢港クルーズターミナル、
うんうん、
でその前が西部緑地公園、その前はもうコロナ前だから2019年。
あ、でゴールは、
ゴールは、だいたいそのスタートがゴールになるから、去年はそのクルーズターミナルだったし、今年はそのまま西部緑地公園。
クルーズターミナルにも車たくさん止まっとったし、
あ、
まあ、ここスタートなんかなって思っとってんけど、
そこはもう最近いろんなイベントやってるから、なんか常時車たくさんおるから、今日もなんか結構おったね、うん、
ちょうど息子の幼稚園の運動会で、
あ、そんな時期だもんね、
いろいろと人混んでて大変でした、
うんうん、まあ、あの3連休はいろんなイベントあったと思う、うん、実際そう、どこだっけ、どっかでもツーリング同じようなイベント、自転車の長距離イベントやってたはず、
うん、
で、うん、俺はそのショップの、スタッフ、
加賀で、
あ、加賀じゃない、ディスカバーバイクスの方、
うんうん、あったきた君とか、
うん、そうそう、うん、あそこはもうたきた君一人でやってるから、うん、一応そっか、サポートスタッフは2人1組、
うんうん、まあ、
運転する人とメカニックっていうセットってことになってるから、うん、まあ、各いくつかの店舗、今回、加賀と、石野とバイクルートとジャイアントストアとあとウッドサイクルか、うん、まあ、みんな、うん、車1台に2人乗って、あと荷物たくさん乗せてっていう感じで、だから俺はもう
そんだけで賄えらん、サポートって、
あ、結果から言うと今年は特に問題はなかった。特に初日2日目はあんまりトラブルなかった。
なんかどっかの件で車と接触して亡くなったっていうのもあったからね、確か。
あ、レース系、直近だと北海道だね。北海道、あれはもう完全にガチンコのレースやから、まあ、いろいろと状況は違う。
うん、あ、そっか、
うん、スピードもすごく出てるしっていう、
うん、
え、車と衝突した、
正面衝突、
多分チャリンコが抜こうとして、
まあ、それね、状況まだ確定してないんだ。
そうな
ん、うん、まあ、一応その参加者とか、なんか見てた人とかがいろんな話やって、どれが本当か分かんない。ただ主催者がまだちゃんとまとめて発表してないから、何とも言えない事故になってる。
まあ、交通整備が甘かったんじゃねえかとかいうのもあるけど、そんなんじゃないと思うけどね。
あ、まあ、そもそも話をすると、まあ、ちょっと脱線すると、あれは普通ツールドフランスとかも車は全部止める。
あ、
はいはい、右も左、まあ、あっち向きもこっち向きもというか、うんうん、2車線あったら、うん、両方止めて走って、終わったら解除するんだけど、うんうん、ツールド北海道は長らく、左側だけ、その、まあ、進行方向だけ封鎖して、反対側は特に封鎖しないっていう、北海道長いから、うん、いちいち封鎖しとれみたいな、まあ、
うん
うん、で部分的に危ない区間は封鎖して、今自転車通るんで10分ほど待ってくださいっていう、でその事故があったところが封鎖したところなのかどうかはまだよく分かんないんだけど、まあ、封鎖してたんであればそれを無視して突っ込んできた車がおるってことだし、封鎖していなかったんであれば普通に走っとったら自転車が突っ込んできたってことになる。
まあ、まあ、なんかルール違反があったのか、
そう、分かんない、
なのか分かんない
ってことですね。分かんない、現状まだ分かんない。
まあ、でも車と接触したのはまあ事実だから
し、まあ、亡くなったのは事実っていうんでね。まあ、ツルノットの場合、まあ、以前もそういう車と接触はあったけど、まあ、まあ、その場合もゴツンとちょっとぶつかって骨折とか、そんなぐらいの話かな、うん、幸い今年はそういったことは何もなかった、うん、
パンクとかもないかな、
まあ、ちょっと順を追って説明すると、初日2日目はもうめちゃめちゃ暑くて、あんまりペースも上がらなくて、
日射病ですか、ね、熱中症の方
で、熱中症、まあ、でもみんな飲むのたくさん飲んだから、まあ、年配の人が何人かもうちょっとゴールまで行けんから、そのバス乗ってリタイアしますっていう、それでもって転んだってのは、あ、1人2人いらっしゃったかな、でもまあなんか擦り傷使って、でも走って帰ってきたみたいな、それぐらいの話、うん、だいたいね、
うん
うん、で3日目、こっちではどうやったか知らんけど、3日目が和倉をスタートして氷見の方に出て戻ってきて、金沢でゴール、 んやけど、うん、朝3日目18日の朝七尾のあたりは通り雨でザバッと
線状な高速
線みたいな斜めに、ね、ちょっとなんだろうな、東北に向かってこう雨雲がずっとおるみたいな感じで、うん、それを突き切って走って、その結果、まあ雨降り終わった後もちょっと路面がしばらく濡れてる状態だって、そうするとやっぱりいろんなものをタイヤがちょっと拾っちゃう、うん、でパンク祭り開始っていう。
ああそうそう、パンク祭り
初日2日目パンク1あったかどうかぐらいなのが、3日目のその昼前ぐらいからパンク10件ぐらいあったんじゃないかな。
何を踏んでとか、
まあ本当にちっちゃいガラス片から
水でこう集まってくるな、
まあ、濡れてるからまずタイヤに張り付く、で張り付いちゃうとしばらく走ってるうちにそれがだんだんめり込んできてチクッと出してパンクみたいな。
普通やったら弾くってこと、
走ってるうちに乾いてればまずポーンと弾いちゃう、まあ、濡れてるとパンクしやすいっていうのは本当分かりやすく、
俺濡れてるとパンクしやすいっていうイメージなかったけどね。
通勤しとってもやっぱりそんなんあるけど、やっぱり一人で走ってるとまあそんななんていうかちょっと確率高くてもそんな毎日パンクせんけど、今回3日目はだいたい300人-400人はいなかったぐらい、
うん
うん、やからそんだけの人数が走るとまあ確率が上がるとパンクの件数がこれぐらい出ますみたいな、うん、統計学の問題じゃないけど、うん、だから3日目の昼以降はかなりあるとパンクが大変でした。
大変でしたね本当
に。しかも、まあ、技術的な話になるけど、今まで、よく主流だったのがチューブが入ってる、タイヤがあってチューブがあって、うん、パンクしたらそのチューブを交換すればいい、
うん、
やったのが、まあ、ここ数年チューブレスタイヤっていうのが普及してきて、まあこれが厄介でっていう。
あ、チューブレスタイヤの、メリットって何なんですか。
チューブがない分軽いとか、そうそう転がり抵抗がいいとか、あとは、何かちょっとガツンといっても中にガツンといった時本当はこう潰れチューブが潰れてパンクするんだけど、チューブレスタイヤだけだったら潰れてもそんなにパンクのリスクは高くない。
そしたらあれじゃない、反発力があるんじゃないか、チューブがあるってことは空気が入ってるってことは。
ああ、だから余計な反発力とか余計な摩擦がそこにいるっていうことになる。
乗り心地悪くならんが。
ああ、むしろ良くなる。のがルーティンなんだけど、パンクしちゃうと
ボンドとか使うんじゃなかったっけ。
応急処置なら使えるかもしれんけど、なかなかね。
チューブレスタイヤ。
そう、チューブレスタイヤ
でつけるときってボンドとか使う
ん。ああ、使うんですか。チューブレスタイヤは、まあ、頑張って入れて、シーラントって車でも補修で使ってたけど、
うんうん、
あれを初めから入れてしまって、
うん、
なんかあったら多少はそれがしてくれるっていう。
シーラントって何ですか。
何ですかと言われると、
置いてた、
どういう形状してるの、そういう。
ん？
液体？
液体、シーラントは液体。ちょっとゴムかなんかの成分が入った、液体で、それがちょっと液漏れしようとした時にその隙間を、埋めてくれる。で、ある程度時間が経つと、固まってゴムまでいかんけど隙間を埋めて固体になってくれる。
空気に触れると固まる性質があるってこと。
空気に触れるとじゃなくて、あれなんだろうな、ちょっとトリガーが分かんない。普通だからしばらくきれいに乗ってる人は外した時にまだ中に液体あったりする、シーラントの。
うん、
うん、だからちょっとそういえば、うん、固体化する時のトリガーが何か分から
ないね。
ああ、はい、
あれシリコンシーラントって名前。
なんか二液っていうか2つ混ぜると固まるタイプ。
うーん、
いやじゃない、
いや空気、
大体基本空気に触れるとってイメージだけど、
うんうん、じゃなくて 圧がかかるとかな、その穴、例えば穴が開いて抜けようとしたらそこに向かってわー圧がかかるから、それがトリガーなのかもしれない、う
ん、でも走ってったらガーンってぶつかることもあるわね、
うん、
それはそれで圧じゃない。
ああそうか、
瞬間的な圧はカウントせずなの。
分かんない、
分からんね
具体的なことすれば、まあとりあえずそういう、まあパンク補修剤といえるようなものが中に入っとるんやけど、まあ、そいつでも支えき、塞ぎきれんような穴とかが発生するとどうしましょうっていう。
そんなの補修できるんですか、福家さん。かなり専門的な。
ああ、別にやれることは単純なんやけど、まあ、車でもあるけど、プラグ、ちょっと穴広げてプラグ刺して、
うん、
補修剤をもう埋め込んでしまって、うん、出っ張った分を切ってしまうっていうのもあるんやけど、これはある程度タイヤが太くないと、細いタイヤに振り合っても圧で抜けちゃう。
ああ、強すぎて圧が
抜けちゃうというか安定しないって言い方なのかな。 でロードタイヤは基本的に細いからあんまりそれ使えない、
うん、
で、もう一個は代わりにもうチューブ入れてしまう、チューブレスタイヤやけどもうチューブ入れて走ってもらうっていうのも一つ、
うん、
なんやけどチューブレスタイヤはめちゃめちゃ硬い。
あ、そうなんや、
うん、で、まあ、だってパチンと入ってないとそこから漏れちゃうから、うん、チューブ入りのタイヤだったらそこまで、まあまあ、いやなんとなくってわけじゃないけどそこまでガチガチじゃなくてもいいけどチューブレスタイヤもガチガチ、あの車のタイヤもそうだけどエア入れてたらパンパンパンってちょっとあのリブにはまる音がするんやけど、
うん
うんうん、まあ、それするぐらいにはもう硬い。だから外すのも大変、入れるのも大変。
人間の手じゃ無理ってこと？
あ、できなくはないけどすごく大変。
うん、
バリューチャー手の皮持ってかれるぐらいの。
確か、
うん、
花山薫呼んでくるしか
ない。それをその辺でパンクしましたって車止めてなんか対応せにあかんっていうのはね、なかなかに引きちぎってるやつよ。だからまああとまあ、ね、タイヤそのものを、もうタイヤ直しようがないんやったらタイヤそのものを新しいチューブレスにするっていうのも一つ方法やし、
まあ、それを一瞬で判断してやらなきゃいけないって
こと、ね、まあ一瞬というか、まあできるだけ素早くやけど、まあ、じゃあパターン A やってダメやったらじゃあパターン B にするとか、じゃあそこどこまで A 頑張るかとかっていうのは各お店の判断、皆さんいろんな判断
基準、まあ、その取るその人のこうしてくださいっていうのも
ある。ああ、そうそう、もうちょっと怪しいからこれもそのチューブ入りのタイヤにしましょうって言って、じゃあそれも安いタイヤ取り付けて今日走り切って帰ったらまたちゃんとしたチューブレス入れるとかっていう人もいたし、
うん、それってお費用ってどうなるんですか、そういうの。
あ、それはもちろん修理代はかかるよ、タイヤ代なりチューブ代。
お名前を控えたりとかするってこと？
そうだね、その場合と、あと、まあ、持ってる場合はその場で支払ってもらうし、なかった場合は名前と、まあ、ゼッケンあるからゼッケン番号と名前 と、で連絡先聞いて、まあ、次のチェックポイントか、まあ、最悪ゴールで支払い、
うん、大変ですねそういうの、
うん、いや2日目まではね何にもないね今年とか言ってたけど、3日目雨っていうのを見てやべえかなとか言ってったら、うん、本気でやばかった。
案の定、
案の定やったね。案の定とか、まあ、想像以上だった。
うん、
まあ、でも、まあ、一応そういうのを見越してね、あの機材を積んで、
もちろんもちろん、もう過剰なぐらいみんな持ってきてはいるよ。ただやっぱり想定の外というか
こんなパンクするとはみたいな、
あもうあるし、そんな規格のタイヤみたいな。
あ、全然
そう、うん、
なるほど。
そう、面白いなと思ったのはその、マールのそれは700の25ぐらいだっけ、太さ
8じゃなかった、
8やったっけ、やっぱ太いよね。そう、うんうん、昔はロードタイヤといえば700の23が当たり前で、うんうんうん、太いのが25、まあ、そこまで、それ以上なんてありえんかったのが、うん、まあ、だんだん太くなってきて、最近やったらもうロードタイヤ、ロードでもディスクブレーキやったら32とか、32って言ったらもう宮さん の、 あのクロスバイクに入ってるのと同じようなタイヤ、
うん、
なんやけど、それが主流になった結果、各お店その修理用のタイヤを25から上で持ってきてんってね、
うん、
たら古いロード乗ってきた人が23でパンクしてんってね。
あ、そういう人おったんやまさかの、
ね、持ってねってなった時にたまたま一つ、あ、まあ、ジャイアントストアさんが持ってるよ、あるよって感じで
、うん、
そう、今回ジャイアントストアさん大活躍。あ、それっていうのって聞いたらあるよ
やっぱちょっとお年を召した方がいらっしゃると、
いや、というか単純にやっぱりそのこれはもう、先読みというか、ジャイアントストアさんはもう店こんだけ売るんやから、当たり前に持ってる人も大体みんな持ってるから、ちょっとみんなが持ってこないような部品入れとこうって入れといたらそれがヒットやったと。
そう、証拠のたくましいというか、そう、う
ん、ちゃんとやってるねっていう、
う
ん、まあそんな別になんていうかコンテナの中のタイヤ20本入れる中の1個だけその古いタイヤにしとくみたいな、古い規格のタイヤが、うん、ぐらいの話やからさ。いやー、なかなかあれ、あと何かあったかな、ああ、うん、まあ、なか結局パンクはせんかったけど、ショーケーシャーおるからね、20インチとかになるとなかなかみんな持ってたり持ってなかったりとかね、
うん、
今年もあのリカンベントって寝そべってこぐ自転車、
うんうんうん、
あれ毎年夫婦で寝てる方いらっしゃるけど、うん、
一応自転車なんや、それは
自転車です。
二輪じゃないよね、で
も二輪や、寝そべって前と後ろ、なんていうかな、
え
っ、
倒れんけ横にどうするって、
倒れやすいよ、ただなんか器用に乗ってるねって、
へ、
うん、
うん、あの昔のチャリンコの始めみたいな、あのでっかいタイヤとちっちゃいタイヤああいうので、
まあ、あのレギュレーション上やっていいけど、それであの百何十キロ走れるかっていう話で、ね、
すんげえ高いやつ、誰の
落車したら痛そうや ね
死ぬかもしれない、
そう、うん、最悪ヘルメットじゃ持たんかもしれない
ぜひとも出てほしいですね。
ちなみに今回おらんかったけど、あれは2019年かな、の時に、 サドルがない自転車に乗ってる人ですもんね。
サドル？ずっと立ちこぎとどう？
あれ なんだっけな。
ジャッキーチェンぐらいじゃないです
か。フッティングマシンだったかな。なんかあのいわゆるジムなんかでこう足踏みマシンみたいな。あれすると前に進むって自転車があるんです
。それも自転車なん？
そう。一応じゃ部品その他タイヤとかチェーンとか変速は全部自転車の部品やった。ただペダルの代わりにその足踏みマシン。
昇降
運動。そうそうそう。昇降運動みたいなのがついていくっていう。
疲れる。
そう。それで初日百何十キロ走ってったらしい。
すっげえ。
そう。そのスタート時点で見てすごいですねとか言っとったけど、そのまま見かけんかったからまあゴールしてないと思うけどって。
スピード出るの？
ギア次第変速すればって話やった。
あんな力かか
っけ、太もも燃えるんじゃねえかって思うけど、
だから同じ力しか使わん、同じところしか筋肉使わんから足首とかし痛めるんじゃねえかなと思ったけど、
まあまあまあバケモン、
バケモン
あったってことだよね。
ちなみに それをなんで思い出したかっていうと、1ヶ月ぐらい前にフランスで1200キロ走るイベントがあるんやけど、うん、そのイベントにそれで出た人が集団でおったらしい。
集団？
集団でそう、みんな自転車ロードバイクのこう前傾姿勢で走ってるとこに、なんかえらい姿勢のいい
そう、ね、
立ちっぱなしの人らが5、6人こうシャーという音なのかも分からんけどさ、バッシュバッシュ走
って、フィットネスクラブみたいなことだったこと。そう
そう、あの屋外フィットネスクラブ、路上フィットネスクラブ的な集団がいたらしい。
そいい成績残したんですか？
知らない、それは知らない。いたってのを見てマジかって思って、あどっかで見たこれって思ったら、あそうだ2019年のツールドノートだってい
う。まあでもいい、効率がいいんかもしれんしね、そこら辺は分からんけど
効率は良くないだろうな。
あれって踏むのって自重でしかないんやろ？
でしょうな。
そうね、
自重でペダル下がるの待つしかないんやろ。
まあいやでも反対が踏めば反対が上がるっていう感じでいけば、まあ、できるだけ踏んでやれば、
ハンドルある以上それ支えにしてグーって筋肉でこう押し込むこと
は
できるよ。
引き付けはできる、うん、とは思うけど、
ね、でも自重でやると楽は楽やけどね。自重でやらないと持たんと思うけど、
あと何よりもあの姿勢から言って明らかに空気抵抗はね極大やから、ね、めちゃめちゃでかいからね。
坂道とかどうなるのかね。
ね、そう見たかったよ、その2019年の時は。なんかよくわからんかった。
平坦ならいいけど。
ね、そうそう。リカンベントもそうね。平坦は早いけど登り大変そうやなっていう。
考えたくないね。
ね、まあそんなこんなのそのメカニック。
うん。
ああ一個だけまあすごかったのは、あの靴が壊れた人がおったけど。
ああクリートというか、
ああじゃなくて、あのソールが剥がれるっていう。
あれや
カーボン、
カーボンやったね。その
もう上の、
要は上と下が部分と バカッと外れ、ちょっと外れたじゃなくてもバカッと外れとって、
要は接着
がもう全部剥がれた。
うーん、
もう多分10年以上使ってるんだろうなって感じのやつ。予兆あっただろうなと思うのにそのまま来たみたいで
意外に新しいの買えるやん。
ただ、まあ、この3日、しかもそれ初日の昼ぐらいにもうバカッといとって3日走るっていうから、
一生懸命提供してくれたん、新しい。
いや一生懸命直してたよ滝田君が。
ああ
ガムテープでくるくる巻きにしてタイラップを止めてもう一回くるくる巻きにしてたら大変だな。
そうか、じゃあなんか新しい靴は買っていたじゃないかな。
いやでしかもその人なんか東京かどっから来てるからね買うのは多分地元戻ってからね。
そうか、
まあでもそれぐらいかな。普段、まあ、前回なんかもっとひどい自転車見かけたから、そういうのはちょっと少なかったと思う、うん、今年は。で、そうまあイベント自体はそんな感じなんやけど、今回まあ、普段はそうサポートスタッフは、まあ、初日輪島で、うん、宿を取って晩飯を食って、うん、2日目は和倉で、うん、宿を取って晩飯を食ってってまで面倒を見てくれるんやけど、その運営側が、
うん、
まあ、今回ちょっと宿はとあの運営が用意してくれたけど、飯はなんかもう適当に食ってくれみたいな感じになって、
何、
うん、結果、初日焼き鳥、2日目焼き鳥、
いいよ、
3日目、まあ、終わって打ち上げ的に串焼きっていう
全部串味。
いやまあ3日目はもうわざと言ったけどね、初日そう輪島なんか海産ばっかりやし、俺がちょっと魚苦手なの知ってるから、なんか違う、
もう残念やなそれ海産物じゃなかったわけや、
本当にね。
だからちょっと調べたら、まあなんか近くに評判なんかレビューの良さそうな焼き鳥屋があったから言って、うん、まあうまかったし、2日目がでもすごかった。七尾駅の裏に、
うん、
なんだっけな、 なんとか銀座って、なんとか銀座ってもう飲み屋街、ゴールデン街みたいなとこがあって、そう2日目はもう日曜日の夜からもう半分以上店やってなかったんやけど、その中に、銀座長八さん、長八っていうお店があって、ここがねなかなかすごかった。まあ飯はまあ普通にうまいんやけど、あのまず入ったらカウンターで、酒のビール飲みながら、あれ野球かなんか見てたんだな、ながらタバコをスパーって吸ってるお客さんっていう、興味なかなか珍しいこの。
ちょっと少しあのお汚めの感じの。
ああいや全然店自体は綺麗よ。ただ喫煙 OK という。
あなかなかないね最近
は
ね。
そう最近ちょっと珍しいなって、おっと思ってしまった。でもう親父さんが見るからね頑固親父って感じの見た目の親父さんで、あそれ2人ですって言ったら、あじゃあカウンターで感じでカウンターの人にこれスッって座ってで注文してもなんかちょっとね返しがね、おう分かったみたいな感じの愛想は良くない。
まあ
いわゆる頑固親父、まあ、もう普通にうまい、うまかった、おまかせ10種盛りかなんか頼んだら普通にうめえの来た、し、なんかホルモン系、なんか ガツ焼きガツってとこはちょっと忘れたけど、普通にうまかったし、それでまあちょっとね、ちょっとこわもての店長さんと、
仲良くなった。
仲良くはなってないけどねしかもあの行った時そのカウンターに2人、テーブル的に2人以上って感じで、実際なんかもう、土曜の日曜の夜はもう早じまいするぐらいの感じみたいな店で、実際俺ら頼んどる途中でもうちょっと、ああごめんそれもないわって言われて、
帰ろうとする
帰ろうとしてるっていうか、いやもう材料がないと、要は次の日定休日やからあんまり
残したくないってこと、
みたいで、
だ多く持ってきてないってことだ
よね。そう実際、俺らの後になんか若い子ら来たけど、ごめんもうちょっと串ほとんどないけど住んでいいって言われて、あじゃあもういい、じゃあいいです、また来ますって帰って言ってたし、実際締め頼もうと思ったら、あ米 2人分なくてごめんって言われて、
マジでか、
ただまあ、その代わりあの同じメニュー雑炊なら大盛りにできるけどって言われて、やったらマジで大盛りの雑炊が来てこれ2人前すぎなんじゃねえのって思ったりはしたけど、あとまあ、あのちなみに店長さんもタバコ吸っとった
面白いね。
そう注文は一段落したら、あのちょ焼き場は、まあ、ちょっとなんかやっぱアルミかなんかで囲んでるんやけど、その中でカチッカチッと音がしてふってみたら、タバコがふわ煙がふわ、いやなんかすげえな、俺は多分初めてあんな店、ああやってる店は昭和の店って感じ。しあとそう2人カウンターの2人が帰ったら、まあカウンターが多分4人掛けか5人掛けくらいで、その人がちょっと広めに取っとったから、俺ちょっとだけちょっと気使って寄っとったよね。だからその帰った人のカウンターの席片付けながら、俺の肩ポンと叩いて、もうちょっと広めていいよって。
こんなにかっこいいし。
かっこいいけど、俺は完全に恐縮してるから、あはい。ちょっとだけ。
押せよって言ってやれよ。
ダメだ。俺は正直、今は軽めに話せるけど、もう店にいるときは、なんというかビビりっぱなしやった。
どんだけ怖もて
なの。いやなんか怖いわ、なんかいらんこと言ったら怒られそうって感じがした。今となってはそうでもなかったと思うけど、だからそうで、そうカウンターの人帰って、テーブルの人らも帰ったら、俺ら2人しかあるみたいな、お客がほぼマンツーマン状態になってしまって、その状態でしかも頼んだら、ごめんそれもうないわって言われたりしてどうしよう
まあ、気使って食べたくないな。
なんだけど味は甘かったし、正直俺もう一回行きたい。
そうね。
ちょっと帰ってきてちょっと調べてみたら、結構その、まあ、焼き鳥の店やから串焼きもうまいやし、まあ、そのホルモン系も有名なんやけど、その鶏を使った、まあ、実際その締めは鶏雑炊って鶏で使っただしの、めちゃめちゃうまかったし、その紹介しとったホームページには、あとラーメンもちゃんと取り出しで本格的なスープ取って、ね、締めのラーメンがうまいみたいな。
それは食べたんですか。
いやだから食えんかったんだからそれも含めてもう一回行きたいなと、思う。なんか不思議な魅力がある店だった。
羨ましいですね旅感を
そう
感じてきた
と。全然そう、大した距離じゃないけど、すごくささやかなことで旅感感じれるから、まあ来年も多分サポートで行くけど、 来年同じような状況なら同じ見ていくかもねっていう、
うん、うん、いいんじゃない、
うん、あんな本当にあんな飲み屋なんつうか飲み屋街の店って行くの初めてだったから、うん、
金安もそんな感じだよねだからね。
ああそうやね、
そうね、
なんかあの知る人ぞ知るうまい店みたいな感じで、
うん、
また店長もなんか ぶっきらぼうじゃないです、人なんかその人当たりはいいんけど勝手にずっと喋っとるような感じの、
ね、おしゃべり好きやね、
うん、
ちょっとまあ説明するとあの近江金安、滋賀県の近江牛のお肉屋さんの併設の食堂、
牛丼屋っていうか、
でもすき焼きあたりがメイン
で、すき焼きもあったね、う
ん、まあまあ、
そうね、
精肉お肉屋さんがやってる、まあ食事どころ金安さん、
うん、
あそこもまあまあ割とぶっきらな感じ、う
ん、ぶっきらじゃないんでね、
あぶっきらじゃないか、
よう喋ってくれんけど、うん、なんかまあ、まあ、な独特な雰囲気の感じやね、
うん、まあ うん、そうだね、その金安との比較でいくと圧倒的にその狭いカウンター4人ぐらいと4人掛けのテーブルが3つぐらいだから、
うん、
まあ嫌おうなしに親父さんとの距離が近いっていうね、
うん、
うん、のはこの銀座長八さんではあったけど、う
ん、まあでもこの、まあ、瀬戸さんも合わせていったらちょうどって感じ、
ああそうやね、うん、
お客さんおらんかったら、
ああまあ、ね、ああどうな、実際そう行ったのはその日曜の夜っていうのはおそらくそんな感じで、もうお客さんあんまり来ない時間帯というか、
まあまあね、
うん、だから、うん、繁盛時に行ったらもうごめん座るとこないわみたいなあるかもしれない、うん、うん、分からんけど、うん、実際七尾の駅のにあんなとこあるとは知らんかったからさ、
なんか本当に七尾の駅がどんなところかいまいち分からん
分からん、
そうね、
ここか行かんか、
うん、あんまりそのいやむしろ行ったことあるんかなっていうぐらい、
規模的にはもう、なんだ、マット駅がもっとちっちゃいもんな。野々市駅の駅舎があの前の古い頃のイメージくらい。
イメージ使わん。もう電車自体つ、ね、うん、使わんからね。
いや、車で仕事で駅のあたりとかよく通るけど、ちょっと一本入って、まあ、あれはもう完全に車入れん道やったけど、歩く歩行者天国というか、どこ行ったらあんな飲み屋街。まあ、スナックとかがブワーッと並んでる、うん、あったらなかなか新しい発見やった、うん、し、そう、今やってる、俺がちょいちょいやってるスポーツ観戦で、
うん、
あの金沢サムライズが七尾が一応本拠地ってことだから、うん、それ見に行ってあそこで飯食って電車で帰ってくるとかってのありかなと思ったり、
あ、電車ならいいよね、
うん、したんやけど、うん、金沢サムライズって七尾に本拠としたって言われには七尾の試合があんまりないっていう調べたら今年1回しかない、2試合かしかないのか、
匿名希望でなんか送って
七尾の試合増やしてくださいって
、うん、
はい、まあサムライズもな、まあ、どっかで見に行ければいいと思うけど、でそうだった、ちょっと話を戻して、ツールドノートは毎回、一般参加者とは別にゲストライダーってのがいる、
うん、
マールと一緒に行った時って誰かいたっけ、多分プロ選手はちょくちょく来てるんやってね、プロの自転ロードレーサーとか元プロとか元全日本チャンピオンみたいな肩に持ってる人とか、うんうんうん、アマチュアであの山の神様みたいな有名な人とか、
うん、
まあ、今年もまあそんな感じで、元プロ元全日本チャンピオン、元女子の全日本チャンピオンとかあったけど、その中に一人、肩書きとしては、ポッドキャスターラジオやってる人、
うん
うん、まあ実際はそれ以外にもいろいろいろいろというか顔が広いというか、サポートライダー、まあちょっとちっちゃいメーカーのサポートライダーで機材とか多分サポート受けてる人、
うん、
からまあ実際足も速いしないけど、まあうん、ポッドキャストやってる、俺もずっと昔多分始まった頃から聞いてる、ラジオルエダっていう、もともとは名古屋スタートで、まあ、転勤しちゃったから今東京で、まあ、知り合い呼んで、まあ、主に自転車の話をするやつの人やけど、まあ、そのポッドキャストの人が、まあ、ちょっと主催のある人と、まあ、昔10年ぐらい前から知り合ったからその縁で呼ばれて走ってって感じで、で俺もその番組自体は前から聞いとるから、
うん、
今回もその番組が作った手ぬぐいっていうのが、あ、ちょっと待って、手ぬぐい持ってくるぞ、忘れたな、まあ、手ぬぐいっていうのがあって、郵送もできるし、イベントで 顔合わせるなら直接渡しますよって言うから、じゃあツールドの初日に受け取りに行きますって言って、
うん、
初日にもらってそのテレムを3日間使い倒してっていう感じでまあ実際よかったよかった、暑かったからやっぱ濡らしたテレムを首に巻くだけで全然楽やし、うんうん、その感度になんか、まあ、ほどほどにしてこればそんなびっちゃびちゃにならんからちょうどいい感じだった、うん、で、一応その番組にはちょくちょくお便りじゃないけど、まあ、感想ツイッターで感想をつぶやいたりしてるから向こうもちょっと認識してもらっとって、
うん
うん、3日目にインタビューを受けて、
お
そう、まあ、3分ぐらいだったかな、それが昨日かな、金曜9月22日に配信、ツールドノトの会って感じで、うん、配信されて
る人気者に、
ね、確か以前ちらっと番組内で聞いたときは向こうは視聴者数1000だか2000だか、
うん、
俺っていうから、まあ、そこでねそういう回番組に俺の声が聞こえるってなんか変な感じだなって思いながら、
うん、で今回の、
うん、
視聴回数が
増えるかな、増えるかな、どうかな、あでそのインタビューの方も一応その落合さんからも
九州、
一応
M&A ですよね、
あ向こうに、うん、向こう俺らが向こうどういう規模やね、なんでちっちゃいのがでっかいの九州に、
まあ、じゃあアクイジションですよこれ
告知してきてんの、
あ一応その向こう、うん、そもそもポッドキャストやってるんで、そのインタビュー始まって一応俺の立ち位置はそのスタッフサポートスタッフやってんやけど、うん、もう一言二言話したらポッドキャストもやってるんですよねみたいな感じで振ってくれて、
うんうん、
そのテケレッツのパンの名前を出してます、
知ってた
とか、ああ前言わんかったけど俺がちょっと音質改善したって言ったらリプライ飛んできた、あよくなりましたねって、あ聞いてんの、キュッキュッってなるって本当にちょっとだけもう50点が52点になったぐらい の音質改善しただけなのによくなりましたねっていうか、うわあまあ紹介してもらったりして、はい、よかったら皆さんも聞いてください、
はい
やる気のない徘徊でしたな、
いやいや、まあ、自転車業界にあんま明るく僕ないんで、
あ、まあ、で今回のツールドノートの回だけでも、
あ、
うん、こんな感じだったよっていうのが、あと、うん、開始30、40分ぐらいにおもむろに俺が出るから3分ほど喋るから聞いてください、
3分も喋っとったんや、
あそうだって、
え3分持ってる、何分番組のですか、
1時間半ぐらい、
おお1時間半の3分も取ったんですか
あ一応状況としてはもうその3日目の結構大雨の中おもむろにそうなんか向こうから近づいてきたなと思ったら、いや天気悪いですねって言われて、あそうですねって言ったら収録いいですかっていきなり何の準備もしてないこっちも、
なんかもっとね爪痕残してほしかったっすよね、
いや一応ね俺正直言うとちょっともしかしたらどっかで振られるかなって準備しようかなと思って、その2日間何もなくて3日目も雨やったし、あないかな残念やな、まあゴールでもしかしたら何かあるかなとか思っとったら、まさかの雨の中おもむろに歩いてきて
かっこいい、ね、
ずわーって一応だから、そう落合さんだって収録ちゃんとしたこんな収録機材持ってるはずないけど、おもむろに iPhone 取り出してこう iPhone
のかっこいいやん、かっこいいじゃないですか、うん、そういうので
聞いたら全然 iPhone でも音質悪くなかったからね、まああの辺は経験があるねっていう、
iPhone15 買いたいです
あ
僕の友達が、あといいか、キムさんが、
うん、
ああ16
今もずっと進めてくるのであ
さっきからチラチラ見たのそれ、
もう今日22日に届いて、うん、今日か
いや、ね、最速で予約すれば
そうそう、
もう届いてるはずね、
なんかレビューってくるんで、
いいんですか、
買わない手はないっていう、
まあまあまあ、うん、
買わない理由がないっていう
なるほど、
うん、物としてはいいからね、
すなんかもうな買わない意味がないですよねみたいないろいろと書いてありますけど
レビューが雑もうちょっとここが良くなったとか言えばいいのに、
いやなんかすごい言っとったその何5倍ズームがいいとかなんかいろいろとなんか言ってくれんけど、早口すぎてなんか分からんけどテンションあっちや、まあ
ね
うん、高すぎて
あるあるオタクレビューのやつね
おーってなるんで
ポイントポイントじゃなくて言いたいこと全部言うみたいな感じだね、
そうで36回払いで かなり買ってるんですけど、まあ、
そんなもんでしょ最近のは。もうだってプロマックスのそれに対して20万がするでしょ。
キムさん512やから、
そのぐ
ら
いですね。あ、じゃあ18かな。まあ20近いよね。
20は超える、
うん、あれ超えるんだっけ。あれ1テラで20じゃなかったっけな。
プロマックスだから、うん、まず消費税ついたらもうすでに多分256、うん、でもう20万近くいくっていうか超える、う
ん、恐ろしいや
ね。携帯の値段じゃないね感じはするけど、まあ実際携帯以上にいろいろと使えるから使う人にとっては十分に意味がある。
あ、そうそうそう、うん、すごいらしいねやっぱ。
ただまあ そうですね、それ買った以上はただの電話として使うのはもったいないよねって感じは、うん、
いや欲しいなと思っとるんけど20万ってなかなかのもん。
いや別にプロマックス買う必要ないでしょ。
いやプロマックス買わん、買ったら買わん方がいいって言ってましたわ、キムさんは。
うん、プロマックス多分、プロとプロマックスってカメラぐらいじゃなかったかな。
いや、カメラ あのズームが3か、うん、
あ5か。あ、3倍から5倍かな。うん、とか。でも逆に言えばそれ、あと、
あと
で画面がでかい。
バッテリー
がでかい。
うん。
うん、
でもその差がでかいって言ってましたわ、彼は。熱く語ってましたわ。
正直、プロで十分と思う。
あ、俺はプロマックス買うと思うけど、俺、自分やったらね。
ああ、重ない
結局。いや、チタンやから軽いって言った
よ。ああ、じゃなくて、俺、10R の時点で十分重かったから。
いや、これ重いよ、めちゃくちゃ。
10S か 10R がちょっと軽いはず。
重いのよ。うん、で、チタンやし、何十グラムやけど、重さやけど、軽いよ。
10R か、10S よりかちょっと軽くなるのか。
うん、ちょっと重たい
けど、俺も、丸もそうやけど、ミニになれとると、まあ、それ重いなと思うから、プロマックスまではいらんなってい
う。なんかもう子供たちの写真とか映像器具も一緒に含んどるって考えると、うん、見んかなって思って。望遠とかできたらでかいし、
あ、
3と5は違うって言ってましたわ彼は。
ズームか、それは写真撮る人ですよね。
あとドラクエウォークがずっとできるって言ってました。
あ、バッテリーはそっち。まあシャリに余裕あればね、うん、
まあ2万の差ぐらいか、
プロとプロマックス
2、3万の差
ぐらいかな。
でキャリアなんだっけな、アップルストアでやり取りするしたら、うん、まあ、ドコモとかで買うよりかは、
うん、
下手して2、3万変わるから、
うん、
マックス買えるぜみたいな。
ああ、
じゃあ買った方がいいよねっていう人と進めてくる。
まあその場合
宮さんドコモやよね、2万変わるならマックス買おうやって
。ああ、キャリアで買った方が安いんだっけ。
いや高い高い
高いやろね、うん、
キャリア、
うん、アップルストアで直売したら移行とかは自分でやるなあかんよ。
自分でやる。今それに苦労したっていう苦労話が来ました。
ああ、まあ、うん、多分そんなに難しくないと思うけど。
いや、なんか今ちょうど17、うん、なんとか、なんか iOS
の iOS17、
あれの移行をちゃんとした上でやらんと止まれんて。
ああ、ありそうありそう、うん、まあ、OS アップデートしてから
移行しないとダメやっていうのがあって、なんかそういう問題があるからすんげえ時間かかったって言ったよ、
うん、まあ、何もなければ多分近づけてほとんどおしまいやる。近づけて1時間ぐらい放置したらおしまいぐらいやるけど。
買いたい、
まあ、うん、
買いたいけど、はい、今買っても2、3ヶ月待ちやから。
あ、そんなにかかる
今。
ああ、ちなみに俺も欲しいけど、まあ今すぐいらんからブラックフライデーか年末年始のセールにすればもうちょっと安なるなっていう。
いや、安くなるのいつも
か、ポイントが多めにつくか。
はあ、
うん、
それってキャリアじゃなくて、
ああ、時間下手したら Amazon でも買えたっけな。まあ、俺は以前か、それこそこれか、 MacBook Air は年始のセールで買った。
え、それってあの何、 Apple の？
Apple の
とこで、 Apple ストアで、
うん、
あ、そうなんや。俺も待とうかな。ブラックフライデーっていつでしたっけ。
ブラックフライデーは10月末。
あ、じゃあもう意外と早いやん。
ただブラックフライデーでその最新機セールするかは調べてない。
ああ、そっか。
年始にセールというか、セールじゃないか、アップルストアの場合なんか同じ金額で何かつけますとか。
まあ今もね、遅れとるぐらいだね、出荷ね。
うん、そう、今買ってどうせ年始ぐらいになるんやったら、まあ年始に注文し、別に今すぐ欲しいわけじゃないしねっていう。
うん、まあ別に必要に駆られてるわけじゃないからね。
うん、まあでいいかなと。あと、まあついでに言うと、その今触った人が何て言ってるかなっていうのもあるし。
だから木村君に、
うん、そうそう、
ずっと聞いて
る。いい人柱がおるから、それ見ながらでいいんじゃないっていう。
いや、もう早すぎて何言っとか分からんけど。
まあまあ、まあ、
テンションマックスやから。
え、他におらんの？キムさんだけ買ったよ。
届いたのはね、 買った人はおるけど、
まだ届いてない、
すぐコーンとか。
まあ確かに
すごかったわ、熱量が。まず仮予約の予約診断よって最初そこから始まって、めんどくせえと思ってたけど、
それはもうすぐ欲しい人の話やから我々はそこまでせんで
いい。いやさ、俺も欲しかったけど、うん、ちょっと値段がちょっと二の足を踏むというか。
あ、まあね、
高いな。そうそう
そう、お、安くはないね。で、そう、そういう最新機種という意味では今回サポートが、ツルドルドのサポートがステップワゴンの、EHEV スパーダという、
うん、
最新機種なんだよね多分。
よかったっけ。
困惑、
困惑、
ちょ
っと待ってね、先に金沢ビールを今注いでます。こっちは焙煎だからまあ甘め、下手したら甘ったるいかも、蜂蜜入れるから。
うん、
困惑その1がまず、オートマなんだけど、全部スイッチ、ボタン、
ポチッ、ああはいはい、
パーキング、パーキング、バック、ドライブ、もう何かあったっけ忘れた。
もう、うん、飛行機のコックピットみたいな。
そうそうそうそう。で、まずサイドブレーキどこって言ったら、それもボタン。で、
うん、
出る前にサイドブレーキ解除しようと思ったら解除しかたわからなかったんだけど、いやアクセル踏めばそのまま自動で解除される。サイドブレーキが。
そうだね。
ね、もうそこで困惑。でバックミラー調整しようと思ったらバックミラーカメラやから触らなくていいですよって言われて困惑。
あ確かにね。
でサイドミラーにもなんかチカチカチカチカしとって、なんかそれセンサーですって言われて、
うんうん、
近くに何かいたら、まあ、ミラーには映らんけどサイドミラー、そこがちょっと、うんうん、サイドミラーの一部が光って何かいるよって。でツルドルの期間中は常にほぼ常にその自転車の脇を走っていくからチカチカチカチカしてるんで、そのセンサーが
逆に事故りそうな感じだね。
になる、
うん、なんか誤動作というか。
でそのためにピーピーとかって言うのがあって、うるせえなって、うん、同じく次追い越しかけようとしたら白線ちょっと踏むと、あの白線踏んでますよってピーピーがあって、ね、なかなか大変やった、慣れるまで、
ね、特に。まあそうだね、最新、あ最新かといえばあれ、
うん、マリアさん、あ、まあ、マリアさんも、
ね、どうなんですか、
流れでいいんですか、
あのどうですか、
そんな雑な感じで。
あ、
じゃあ先にちょっとスパーダの話を終わらせてからでいい。
もう全部なんかもうなんすかこれ。
いや、あのスパーダのもう少し、もうこれ結局これ使いこなせんかったけど、ハンドル周りもボタンだらけなんですね。
あの私もスパーダ乗ってますからね、
うん、
だ型は古いですけど、
うん、ボタンだらけ。
そう、
ボタンだらけじゃあボタンだらけやけど使ってないしな、ほとんど。俺
もスペーシアでも左側にまあいくつか音量と なんか通話受け取りとかあるけど、なんかもうカーナビやら何やらまでとか、あと EHV やから、そのモード、バッテリ ー回生充電強めにするモードと なんかモード切り替えとか初めにパパって言われたけど全然わからんから一切触らんかった。
うん、うん、まあ、なんかそのクルーズモードみたいなのもあるしね、
うんうん、しなんだっけ、 あとそう、あのトリップメーターもここ長押ししたらここの画面にリセットしますか、はい、いいえって出るんで、ここで 上キーを押してなんかこのボタンを押したらリセットされるし、下キーを押していいえって選んだらキャンセルされるみたいなとか、ボタン直してもそんでいいやんって思うけど、はい、いいえをいちいち聞いてくるみたいな、
まあ、めんどくさくいいよね、
そう絶対に、ね、
うん、シンプルな方がいい場合もあるからね、うん、
まあ、ただ全あの、なんか四方全方位カメラか、あれのおかげで初めての車やけど駐車場とかはすごく止めやすかったかな、
うんうん、
あれは本当にとても良い。バックカメラだけじゃなくて横も見れるから多少合わせながら全部曲がれる、まあ止めれるか、狭い道とか、うん、2日目とかもう立体駐車場だったからもう狭いところにステップワゴンのでけえ車体初めてやからもう怖えと思っとったけど、
でもあんなんでも やればやるほど運転技術はダメになってくしね。でも
ああまあね、
なんかその感覚的なものが、
うん、
ね、バックひたす何回もこう入れ直す人っておるのにやっぱ、
うん、
車変わったら多分そうなる
んだよ ね、 なるね、うん、まあまあまあそれも一応まあそれね、あのカメラの方にガイドがあるからあれをちゃんと理解してれば、まあ、
まあまあまあまあカメラとかついとるやね、
うん、まあ、全部カメラに頼りにすると終わった後に それがない車の時に困惑するという
か、困惑すると思う。
ちょっと面倒くさい。
あのバックモニターない車有車とか乗ったりすると、
うんね、
ちょっと怖いよね。
えって思っちゃうね。うん、
あやべとえみたいな、こう、うん、ね、見たりするけど、うん、バックモニターはやっぱいるなと思うな。その、う
ん、楽やね。
楽、うん、
だら。いや、まあバックミラーカメラも初めは違和感あったけど、慣れてきたら、まあ、広いから範囲が、
うん、
あれもまあ便利っちゃ便利だろうな。まあ、
便利でしょうね、完全に。
まあ総じて全体にセンサーやら何やらがすごいから、というか最新。
故障しそうだけどね。
ああどうなんかね、それは知らんけど、うん、そういう意味じゃ、まあその丸の買った車はそんなセンサーもりもり、
うん、まあ今言ったようなやつはついてる。
ああそのバック、まあバックモニターも、全方位カメラとかも、
全方位カメラついてる、合成で。
ああ、
うん、
ね、バックミラーはカメラ、
半導体不足の関係で、
うん、半導体
もうミラーだけは普通のミラーついてきた。
ああじゃあオプションではあるあるんか。
いや、もう選べない。
ああもうついてこない。なるほど。
最初ついてきとったけど、
うん、一応、あ、そっか、いきなりスルッと言ったけど、丸の車はランドローバー、
ディフェンダー。
ディフェンダ
ー、うん、
何をディフェンダーするんですか。
はい、
何か促されてますけど、別に特に何もないです。
突っ込んだ以上は何か広げない。
突っ込んだんじゃない、ボケたんです。どっちか
というと、の現行車種、
今の新型、
新車だもんね、うん、新型やね。いや、まあ、うん、ちらっとさっき見たけど、やっぱでかいねっていうか、奥行きが長いなっていう。
でそこの通りの、あの木大丈夫ですか。
あ、ハイエースとそんなに大きさ変わらんから。
そっか、ハイエース乗ってますもんね。そっか、
そんなに気にならんかな。
鼻長い分だけちょっと違
和感。いや、緊張はするけど、
ね、ハイエースなんてもう目の前、その、
うん、
車の先端が目の前やから、まあ見ながらですって
、うんうん、
えぐってけばもう、
あんだけ鼻そんな
ディフェンダーなんで、
そんなごつないの。何そんなごつい、
負けるわ、
ドスーンっつって、
何そんな、あのすっげえバンパーつけとる
ゴリゴリの
ゴリゴリのぶつかられたらそれ相手ぶっ飛ばすぐらいのバンパーつけとるわけじゃないんだよ。
いやー、
うん、
ガラスですよ、
ガラス
精神的に良くないね。
いや、まあね、いや俺とマロさん、あのなんかそのガレージインするかなと思ったら結構雨ざらしだったね。
あ、もう雨ざらしの計画ですね。
そうだよ、
うん、
いい車ですよ。
まあ、あれ、まあ、そこのガレージ、ガレージっていうか、あのテントいちいち満開入れるのも大変でしょ、やるとしたら。
紐開閉して
あれ入れるんだら、あのリモコンでこうウィーンって開くぐらいにしようかと、ね、
でもそういう
シャッター欲しいね。
でもそういう人っておらんけ、そのちゃんとシートかけて、
あ、毎回
毎回かけて
やっとる、
あの会社を、
あ、宮さんちの向かいの
人、あ、言ったらダメですよ。
あ、なるほど。
そうそう、すごいのよ。毎週毎週ちゃんとメンテナンス しとるけど乗ってなくて、いつ乗っとれんのなみたいな。毎週何かしらメンテナンスしとるんやけど、
うん、
すごいな、車ってあんなめでるもんなんやなと思いつつ
暇ねん。
あ、言っちゃった、
まあ、ゆえに、
はい、ゆえに、
あとあれだね、マル、もうちょっとマイク近づけて、うん、
サウザーや、サウザー、
サウザーさあ、あいゆえに、
いやいいな、かっこいいっすって。今度
あれ納車は昨日、おとつい、
納車自体はさ、まあ、だいぶ前
で、だいぶ前だっけ、
コーティングとかね、
ね、なんか昨日、
あ、昨日なんだよ
ね、昨日納車、
どんだけ走ったんですか。
いや、何にも走ってない
なるほど、来てちょっとおおおぐらいの感じ
で、まあ、引き取ってこっちまで戻ってきて、うん、あとプラスアルファぐらい、うん、まあ、じゃあまだなんというか全機能は使いこなしてないというか、
一つも使いこなしてない
ね、
まあ、今度のと一周やな
そこまで
試運
転、そうやね、10月の
10月、
あ、ね、あれ、いかんなね、10月2日に、
う
ん、あの、うん、前言ってた、ね、瀬戸家と宮田家と、
あー、丸さんの、ああ言っとったね、はい、でその辺の話は次回聞かせていただこうかな、
うん、300キロ
300もある、
いや、ないないない、全然ない、全然ないけどこう行ってここに来るみたいな、 試運転も兼ねるから、
ああ大回りしろと、
遠回りして
鈴見附島を確認してから向かうみたいな大丈夫かな見附島、前地震でちょっとね崩れたからな
あ、
と
ね、
で見つつ行くと、
うっかりそこ行ってんけど、
うっかりすんの、まさかの、うん、
すんげえいいとこやね、ここね、
いいところ、
いや違う、あのキャンプの、
ああキャンプ、
あいいっすよ、うんうん、あキャンプのとこ行ってきたんや、俺知らんげんけど全然、
あそうなん、行ったことないんやったっけ、うん、
ないな、
あここか、ここ
っていうか、前木の浦ビレッジのこと、
うん、
木の浦ビレッジは行った、今回違うやろ確か、
あそうなん、
お
っ、ね、危ね
え、お
っ、予定はすり合わせておきましょう、
いや、まあ、まだ一応食ったよ
そうね、木の浦やとばっかり思っとった、
木の浦めちゃめちゃいいよ、
ふわふわ、いいとこやったわ、うん、
ただ地震が多いのね、やっぱ鈴っていうか鈴ってだけで、
うんうんうん、
コテージのと能登家ってとこやからそんな遠くないよ、でも確か
コテージ能登家、
うん、能登家鹿町とかじゃなかったでも確か、
あ、えらい手前やね、
うん、
これが石川県能登の家族コテージ能登家、白衣郡鹿町 1-321、うん、あれこれロイヤルホテルのすぐそこじゃねえけ、あだわ、
やっぱ遠くはないや、そこまで
言うほど、うんうん、
うん、ツールゾーンと初日の日昼食会場、うん、ロイヤルホテル能登の近く、
独身のおじさんが行きますけど大丈夫ですか、
大丈夫です、
大丈夫ですか、遊んで当たりますか、
うん、むしろ遊んでやってください、うん、
こぼりを
玉よけになっていただければ本当に子供たちの
頑張って
これ幸いですね、
そうですね、
ちなみにさっき言った木の浦ビレッジは、マジいいんで、ぜひぜひおすすめいたしますわ、特になんて言うんですかね、コテージのすぐ横にバーベキュース、まあ、場所があって、
うんうんうん、
でそこで、まあ、変な話、その食材とかすぐ近く横にあるコテージからね、冷蔵庫からパーンで持ってったりできるし、
うん、
外で食べれるっていう、なんて言うんですかね、バーベキューしながら冷たいビールとか冷蔵庫から取ってこれるとかあるし、
あいいね、
いい、めちゃくちゃいいっすよ、あそこはもう2泊ぐらいして、
あサウナ施設とかないもん、
あの辺にはない、
あっても良さそうな感じやったけどね、
鈴の市街まで行けばあるのかな、
あるかな、
ロケーション的に
最近の流行り的には
テントサウナと、うん、あったらもうそこのすぐそこの海に
ドボンですか、
うん、ドボンもありやなと
思って、ちなみにその木の浦ビレッジってちょっと崖というか切り立ったところにあって、うんうん、少しだけちょっと高いところにあって、
うんうん、
そこからその海側に海側を見れる、
ちょっと下らんないよね、
うん、で砂浜というかビーチは少し下ると、
うん、
あってそこに最果てのなんとかみたいな、なんか昔コーヒーの最果てコーヒーやったかな、
うん、あそここにあったんや、
そう、そこにそこも近くて、そこら辺に浜みたいなもんあるわ、だから確かにそのサウナできたらいいね、ああいうロケーションで、星空サウナですわ、だからも
う駐車場スペースのとこぐらいにサウナでも
あったら最高やね、
最高やね、
うん、まあ、あるかもしれん、まあ、だいぶ前行ったの前やから3年前ぐらいやし、
うん、へえ、うん、
いいと思います、
あ、うん、めちゃめちゃ良かったわ、
うん、めちゃめちゃ
良かった、あれか、鈴は今芸術祭とか何やかんやか、
うん、
木の浦ビレッジ、ああそうか、本来ならツールドノートで近く通るはずの道か、
木の浦はいいわ本当に、
今回は通ってない、
木の浦へと思っとった一人で木の浦行くとかやったね、
しかも、ま、
ね、
みんな鹿町行ってるのに、あれまるどこまで
行く
の、
すげえ遠いとこまで行って
ビレッジに着いたけどみたいな言われるおいおいどこのビレッジ着いとるんやって話、
大丈夫だよ、まるならここから1時間で帰ってくからみたいない
や、
いや無理やね、つかあの道狭いから飛ばせんわ、
いや遠いよ、実際遠いよ、
めっちゃ遠い、ほぼ鈴のなで、のろしがすぐそこだもん、
先端屋だから本当に
六号先まで多分10キロぐらいでしょこれ、
まあ、そこらへん素敵やよね、そこ、まあ、いろんな意味で温泉もね、百楽荘とかなんかランプの宿とかそこら辺でやったと思うけど、うんうん、いいと思う、すごい素敵な、
実際鈴のあの辺はいいよね、
すごい、ただ ね、地震最近ちょっと怖いよねっていうのはやっぱあって、ね、あ僕らも泊まっておるとき地震震度4の地震あって、
うん、
震度4でもなんか爆発したみたいな感じだったからね。
本当か
みたいな。
地盤的にこっちよりも柔らかいから
ってのあるんだ。なんか雷落ちたって最初戻ったら震度4の地震ですみたいな、まあ、でも結構に日常的にこのぐらいはあるみたいで、
気休めぐらいの話だけど、まあ、今年はもうでかいの一発いったからそんなにでかいのは来ない。
いや分からんよね、
まあ、余震で2か3は行くかもしれんけどね、
うん、こちょそういう、うん、あの怖さはあるけど、うん、もう本当素敵なところですね、う
ん、
あそこは。
あ実際さっき言ったそのラジオルエダの落合さんも能登半金沢には何回か来たかだけど能登半島初めてやったけど、
うん、
やっぱ輪島から先はすごく良かったみたいな。
輪島からさ前はどうだった
んですか。あ、もうもちろんそこまでもいいけどやっぱそこがやっぱりすごくいい。あの日本海の海って荒波のイメージだったけど夏の日本海ってすごく綺麗で、千枚田とかも千枚田ってやっぱり他やと山の中にあるイメージだけど、そう海沿いにある千枚田ってすごく美しい。
海やね。
と俺らは千枚田ってあれがイメージやから
海やね。
そう海のイメージだけど予想的に多分全国的に見たら山の中の狭いところを千枚田にする。
まあ確かにそうだね。確かに確かに。
奈良とか新州とかやったかな。まあだからあ言われてみればっていう、まあだからうん。石川県の金沢の人からしてもやっぱりそういう、まあ、実際距離もあるしね、まあ、別世界観というか旅感は
滋賀とかと行くのと変わらないやろ多分
ね、
うん、
な
んかね正直千枚田ってそんなにすんげえのって思ってたんけど、うん、
ああ行ってみたら、
夜のイルミネーションの話、
いやあの千枚田ってそんなにすごいことなんて
あ自体がね、
うんうん、思ってたんだけどなんかすごいもてはやされてるし、
まあ、人間の力で作っとるもんやからねすごいと思うけどね、だんだんにしていくってことはすごいと思うよ、
うん
う
ん、昔の人ようやったなっていうのはね。
ただ ね僕もそんな興味ないタイプやからだからっていう気持ちはあるけどあのすごいと思うやっぱりその、
うん、
考えてみればね、
うん、
まああのそこに自分の土地があってここでしかできんのやって思ったらあのめちゃめちゃ頑張ってやるんかもしれんけど、うん、
そうね、うん、効率どうすれば高効率になるのかって考えた上でこうね斜めにするっていうか段々にするっていうのを考えついてやっとるわけやし、うんうん、人の手かけて多分改良しとるからすごい時間かかっとるんやと思うしね、
うん、
それが残っとるのがすごいんかね。
そうだし、まあ、ロケーションも相まってすごい綺麗な状況になるっていうか、
うんうん、
そのタイミングによっては、うん、それがやっぱすごいなって感じる人がおったから広まったんやろうと思うけど、
うん
まあ、あっちの人からしたら普通の光景やと思うけどねもしかしたら、ね、いろんなね素敵なことってたくさんあるんですよね知らんけど、
うん、
周りにもあるかもしれんし、
うん
まあ、調べてみたら意外とあるなっていうのはそれこそその最近俺がこの辺で音楽関係のイベントを調べたら意外とあるなっていう。
そうか、
うん、
もう最近ランニングでここら辺走ったら死ぬほど疲れたとかね
はい、
いや僕の家から東大まですんげえ遠かったって走った。
えそこの、
そこ丸山さん家の近くの、
め
ちゃめちゃ疲れた。
いつも歩いとるから、うん、
いや歩いとるからというかその走ってみてん、あのキムさんと宮田家から本当に、
うん
うん、で海沿いから行ったんですけど、海あ朝の海ってもう遮蔽物なくて日光の、
うん、あ
ずっと日光にさらされつつ、
うん、
意外とその海岸線のそのちゃん海の通りって長いのよね走るとか、
うんうん、
すぐさーっと行けるわけじゃないから、
うん、で実際の距離に1キロ2キロぐらい
4キロ
ぐらい、あ4キロもある
の、宮岳からやったら
4キロ、あじゃなくて海岸線じゃあそこは2キロぐらい、
3キロぐらい、
3キロは
3キロはない、
3キロもないでしょ、だって
2キロぐらい、
家から海岸までために1キロ2キロぐらいはあると思うから、じゃあ海岸線だけで2キロぐらい、
僕ん家からそのルートで東大までは4キロ、
うん、
ざっくり、
まあ海岸線は 1.5 から2ぐらいか、まあ十分長い、
ね、その4キロでも死ぬかと思いました。
延々まっすぐでその距離はきついね
できつかった。
あでもそか東大って言うとあの橋が渡ってこんの、
はい、何がきつかったって、ね、キムさんがずっと話しかけてくるのがきつくてあの僕の そう、多分か彼は軽いジョグねんってね。
おもろ。
ちょんちょんって、あ、皆さん綺麗ですね、海沿いですねとか、ここって東大まで何キロですかとか、か簡単な日常会話するんですけど、僕もう完全に答えれんくて、ずっとハーハー言ってるだけで、これどっから水流れてくんですかとかいうのも、豚まさかあっちの方から。また、まあ、知らないっすとか言っても最終的にはもうそれが一番辛くて、もう呼吸が乱れまくって、であっちなんてもう行って僕が遅いもんでまた戻ってきてまたあっち行ってとか、そんなことしとって、
ああまあそれは練習としてとても良いねっていう、
ちょんちょんちょんちょんとあっちファーって言ってまた戻ってきて、で俺ねその度に何か問われて、もう勘弁してくれっつって。ほんでそれで乱れまくって、もう死ぬ、もう多分死ぬかもしれんって最初に思って、 たかが4キロやけど、こんだけ自分のペース守れん4キロって死ぬほど辛くて、あの自分のペースって本当大事と思って、もう二度と人、はい、この他人と一緒に走るのやめようと思って、であの、ね、飲み物持ってかんかってんて、何も邪魔になるし、で、まあ、いい、僕の中の目算としてそのお台場公園ってあるし、自販機あそこで買って折り返し地点で帰ろうと思っとって、でキムさんはそこから僕ん家の近くのサイクリングロードから、まあ自分家まで帰るって言ったし、あの40キロ想定ぐらいしとってんけど、あの僕はそんなに走れないんでってことで丸さん家の近くまで行って帰る、でその後の折り返しのまあ3キロぐらいねんけど、直線距離やったらもう地獄で、もう走れんし、もう疲れ切ってしまって、そんだけで一回ちょっと休憩挟んだら、でも本当はちょっとあの大野の町を少しちょっとここがなんとかですよみたいな案内しながら帰る予定だったけど、もう最短で帰ってやって、もう直線距離で帰って宮武まで、もうこれ絶対回れんと思って、しかも話しかけられるし、なんかイベントことだったら、で帰ってで宮武ついて、もちろんキムさん余裕で、でそれがもう朝7時からスタートして、まあ7、まあ、8時ちょっと過ぎかな、9時前やってんけど、あのキムさんそこからまあ家まで帰るわけで、剣屋としての人だから、あの信じられんっていうか、やっぱりやっとる人とやってない人の差っていうか、
まあね、
ただキムさんもあの野田まで行って、野田からちゃんと走っては帰ってんけど、本当は40キロ想定か、まあ、走ろうとしとったけど暑すぎてその日、これはダメやってなって、あの水分取りながら帰ったみたいなこと言っとったけど、ずっとその歩かずに帰ろうと思っとったけど、ちょっと歩きながら帰ったって言っとったけど、日光ってきついね、暑さって、
まあ、
暑さでもう全然ダメやったって言っとった、自分の中で。宮さん家でなんかあのジュースもらわんかったら多分し俺もやばかったっすわ。
ああそうか、サイクリングロード最後の、うん、そう自販機があんまり
ない ないって言った、あそこなかったらやばかったって言った、やっぱその、キムさんもその重くなるねやし、なんもその自販機で買って飲んでいくって言っとって、それだったらドラクエウォーク用の3台のスマホいらんかったんじゃねえかと思うけど、
それが十分重
い、それはもう完全にもう防備しとったけど、
だってスマホ1個200ぐらいもらえるとしたら3台で600でもペットボトル1本分やんけっていう、
そうちゃんと3個埋め込んどったわ。
分かんないわ、
まあ、面白いなと思って、ね、すんげえもう信じられんぐらい喋ってきて、もう本当にはみたいな、もうもう思考回路、まあ、ないショート寸前ではショートしとって、もう言われたこと何言っとくか分からんげんだよね、多分聞いとるって聞こ理解しとれんけど、何答えていいか分からんくなるっていうか、もう疲れとって、もう喋りかけんといてくれすらもう言えんげんってね、水が水が流れてくるんだと思いますし、当たり前のこと言い返したりとか、なんかこれ海ですかみたいな話とって、もうダメだって喋りかけんといてくれって言いたかってんけど、
おもろいね、
すっげえウキウキで、
まあ、
ちょんちょんちょんちょんちょん出して、ね、
多分そうだな、8割ぐらいの人はその様子見たら話しかけるんだけど、そこで話しかけるのはキムさんって感じだね。
テンション高すぎて、東大まであと何メートルぐらいですかとか言い出して、まだ見えませんねっつって、うるせえ、もううるせえ、
なんか
行ったらあるわって思いながら、どうか、
なんというかベッサンを思い出すわ。そうベッサン連れてかれた時もね、
基本あんま喋らんタイプなんですけど、うん、
スイッチ入るとという
か、めちゃめちゃスイッチ入って、うん、めちゃめちゃ喋ってきて、ちょっともうこんな人ってもう殺意を覚えるっていうか、ね、日常会話で覚える、うん、
めちゃスイッチ入ったキムさん怖いね、
怖い、
うん、
怖いってか、もういい人なんですよ基本、喋りかけてくれて、まあ、あの僕ねレベルの低い人に合わせてくれとるのは、うん、いいことなんですけど、そう様子を見てくれ俺のってか、もう完全にバッドステータスでもう本当にもう倒れる寸前の、
そうペース合わせてマスターグソまでできる人がなんで話しかけてくるんかっていうのはなかなか
めちゃめちゃ喋りかけてくる、もう最初から喋りかけてくるやんと思っとって、あいい神社ですねとかで大野見だったんじゃ、これってどのぐらいの敷居なんですかみたいな感じのこと言ってきて、知らねえみたいな
優勝正しいんですよっていう、
やめてくれ、いいロケーションですねとか言ってはい
っつって、まだ港神社始まったばっかりやが
い、ね、ありがとうございます
じゃさ、港神社やったら始まったら1キロもないでしょ、500メートルぐらいでしょ、
いやもうだから
そこでもう拾えるの、
最初からもう若干ちょっとやっぱ早いペースで、
ああペース早いとちょっときついよね、
全然遅いの、僕なんてもう歩いとるようなスピードで行っとるのに、キムさんの多分抑えたスピードでも速い、ちょんちょんちょんちょんって行くんですけど、
う
ん
う
ん、
あれそれで筋肉痛は
筋肉痛というよりかもう膝ぶっ壊れましたけどね、もうランニング2位だった、今もだ痛いんです実は、
大丈夫なんそれ、
やばい、だから
あと1ヶ月ぐらいで本番ですよ、
そうそうそうそう、やばい本当に、だそれでまあ、それはキムさんが悪いわけじゃなくて、
うん、
練習も、まあ、もちろんしとるんですけど、しとったんですけど、やっぱりいっぱい走り始めってやっぱ筋肉痛とその膝の調子がなんかガタつくから、それ超えると良くなってくるから、うん、今無理して走るとなお悪くなるし、まあ、ちょっと待ち時ねってね、うんうん、過去の経験上で今だ4キロとかをずっとこうぐらいをぐるぐるぐるぐる回ってちょっと鳴らしていくんやけど、
うん、
やっぱ日中はきついね、やっぱ朝太陽の光、うん、恐るべし、
うん、今あそ今日昨日今日あたりでぐっと気温は下がったけど、本当先週末とか普通にまだ夏、
暑かった暑かった、
この1週間で夏から秋になりましたって感じやけど、う
ん、だから本当は今すんごいランニングデーなんですけど、うん、今膝痛くてやっぱり、うん、ウォーキングぐらいしかできない、ウォーキングはちょっとしとるんやんけど、
うんうん、
ウォーキングとやっぱランニングとかジョグって全然違うから、
うんうん、
その体の使い方が、
まあ、まあ、心肺機能に心肺に対する負荷も全然違うからね、
むしろ膝のなんか鳴らし運転をずっとしとるような感じっていうか、うん、筋肉衰えんぐらいの、うん、
まあその治って痛みが引いたらすぐに運動が再開できるぐらいに、
そうそうそうそう、そうしとかんとまずいなっていう感じですね、
うん、まあ幸い、あ、来週ちょっとまた気温上がるんだっけかな、
うん、
まあ、雨は降ってないのが一応いいんけど、まあ、ちょっと降っとるけど、あの
通り雨みたいな雨降るよね、
そうだな、今本当走りたいんや
つ、あれ、ね、普通に来週また30度に戻るんや、30度になって週末木金で雨降ってもう一回気温が下がるんか、
やっぱ涼しいとなんかやっぱいいよね、テンション上がる、
そうそう、テンション上がるとか、まあ、全然体が普通に動くし朝普通に目が覚める、
今日ちょうどの息子のあの久々に公園行ったけど、やっぱ公園行ってもほんの汗かかんしね、いや汗がかくけど、うん、あのなんつうんかな、もう熱中症になるんじゃねえかって思う
からね、頭痛くなるような汗のかけ方しないよね、
あの普通にあ子供と遊んだなぐらいの感じで、うん、今日はそんな感じで楽やったわ、本当、
うん、今日は本当に天気良かった、あ通りは見なかった、どっかで、
あ俺の時はなかった、
なかったか、うん、なんか今日、
なんか2時か
3時
ぐらい、
そうそう、
あったこっち方面、
こっちかもね、ちょっと俺はその森本の姉貴の家におったんやけど、なんか急にさーっと雨降ったら10分です、うん、また普通にさんさん出になったから、なんじゃこれ、
あ2時ぐらいはちょっと出とったし、分からん
な、じゃあ、うん、ちょうどよかったんかもしれん、なんかそういうな謎のというか、うんうん、雨1日は降らんけど通り雨みたいに、
あれ危険やよね、なんかその今日ぐらいなんで、特に窓開けとっても涼しいし、窓開けて、うん、
気持ちよく取ったら、
おったら雨入りまくっとるわみたいな、
降るならちゃんと降ってほしい、
あと嫌なのが 今頃になって虫が増えてきとる。
ああ、まあ涼しになったからね。
うん、
また蚊増えてくるね。
すげえ嫌やわ、それ。
うん、あの逆そうね、あの逆に暑すぎると蚊とか
全然
おらんっていうからね、うん、涼しになってきてむしろ蚊がちょうどいいぐらいの気温になっちゃった。
そうで今そう虫つながりで宮田家の横にあの謎のなんか巣みたいなあって
何それ
あってんて、うん、でなんかそのうち浄水器入れとって浄水器の業者さんが点検来た時に、うんうん、スズメバチ巣作ってますよみたいな言っとって、
は
あ、やべえと思って
土の中に、
ま、いやなんかあのうちの親父が作ったオブジェみたいのがあって、
うん、
そのなんかパコってあの V ってわかりますか V、うん、あのそれをくり抜いてそのくり抜いた猫ちゃんみたいにしとって口の中に、まあ、口みたいな感じであ空洞があるんけど、うん、その空洞の中になんか巣作ってますみたいなってでまあまあまあ初期やっていとったから、まあ、大したことねえやろうと思って見たらもうなんておぞましいぐらいうじゃうじゃおってこれやばってなってあのスズメバチの何用のジェット殺虫剤みたいなのを買ってきてで日中にはしないでくださいってネットで書いてあったから、まあ、暗くなるちょっと前ぐらいの6時ぐらいにもうシャーってしてで下手したらもう攻撃してくるからカウンターしてくるからもうシャーってして逃げてまずはで翌日もピシャーってして、うん、あの来んかったから
あ弱っとる
弱っとると思ったし、うん、かぶせてそのビニールシートかぶせて下上でまたシューってしてこう虫風呂みたいにして、
うん、
でその翌日3日目ぐらいに見たらもう全滅しとったし捨ててんけど、うん、なんかちっちゃいながら怖えねマジめちゃくちゃ うじゃうじゃおったわ
そうやっぱあんだけ群れられると怖い
あのなんスズメバチって何回でも刺してくるかいねあのミツバチって1回刺したらもうそのなんかお亡くなりやけど
あーそうなんだ
でしかもあの、うん、アナフィラキシー起きやすいし怖、
うん、
えと思って、うん、でっけえし刺され
よかったね
でっけえしね最近もなんかそのニュースでスズメバチに刺されて事故って死んだ人おったもん
ねああ昨日だからなんかあったね
なんか軽トラで車運転しとったら中の山内におってでビビって
パニックで
どっかにぶつかってでその亡くなられたその男の人は十何箇所刺されとったってなったし多分亡くなった後も刺され続けとったのねプシュプシュプシュって怖っと思って、うん虫はちょっとねあの、ま、だいい殺虫剤買ったわだからシューッてジェットかけまくったもん
俺らだったら多分見つけたらパーツクリーナーぶっかけるんだけどさ
なんであ
れでええやんっていう
聞くがん
パーツクリーナーで大体の虫は死ぬっていう、
まあ、でも蜂怖いし蜂用のやつ買うなジェット、
うん、怖いよ
巣やったらそうかないや単体で見つけたらとりあえずパーツクリーナーぶっかける
単体ぐらいならいいけど巣に近づいたらもうブワーンって出てくるしね
下手したら、まあ、でも手持ちのパーツクリーナーぶっかけっかな
この間ビビったの、
うん、
ゴキブリにはパーツクリーナー効くね
効くね、うん、
でもコガネムシに効かんかってん
て何やっとんすか、
はあ、
ゴキブリやと思ってシューってやっとってんけど
全然効かなかった
全然動いとって
むしろあの動き良くなったじゃないですか
なんで
コガネムシ
どういうこと
コガネムシやし大事ね
どういうこと
金属にパーツクリーナーかけたらなんで動きが良くなるんですか、
まあ、そこら辺はもう察してください
思いつくで喋るからでもマジでコガネムシ効かんの？
あの、あんまりゴキブリほど動きが止まるとかそんなことはなく
て基本的にパーツクリーナーってあれは熱奪っとると思ってるんやけど熱が効かないってことなのかな
モーサーやったんじゃない単純に
あ単純に強かった
この何回シュッシュッシュッってやっても
知らない
動いとるし
中性洗剤効くっていうけどね、
うん、ああそうやね中性も
そうね
あの呼吸するところになんかこう海綿活性剤やってで
入ると
息でギングなるっていう、
うんうんうん、
だ中性洗剤かけるのなかなか大変やからね
パーツクリーナーやったらもう、うん、
パーツクリーナーやった
ら掃除しとるようなもん
や
し
ね
そうあの、まあまあ、
ガスでブワッと出るから、うん、そう中性洗剤そう見たときに実際昔家部屋にゴキブ ゴキブリ出た時にやろうと思ったけどなかなか当たらんねっていう。
俺やったけど、
うん、
部屋ぬるぬるにな
るぬるぬるになるのもそうだけどじいさんが、
うん、
その綺麗になっていくわけよ。だ綺麗になっていくその汁みたいなのが点々ってなるわけよね、はいはい、それがそっちの方が被害でかいっていう。
へえー、あそんなことなんの。へ
えー、動き回らないねやっぱその最初は、
うん、そうね。
ただそのなんか油みたいなものが分解されてこうビチビチって何つうんかな跡みたいになるんやんてね。
そんな下痢便みたいな。
やべえっつって。いやな
パーツクリーナーですわ。パーツクリーナー
今久しくごきこうじいちゃんも見てないですけどね。あのまあいい今しもう家から変わってからは
遠距離から狙う場合は BB なんで撃っとったね。エアガンで
何やった
の。いや部屋の対角に寄ったからこれパーツクリーナー届かんなと思って、あなんか徹底のところにエアガンあったからこうやると外してもやっぱりゴキブリなんというか認識しないというか撃たれとるとは思わんのやろね。全然逃げんかったからこう3発ぐらい撃ったら3発ぐらいにバスンと当たって
1発か1発だった。
うん、
どんだけ強いの。改造銃やろ。
それ、そんな強いない。まあ、ただまあ体の真ん中に当たったってもあるんじゃないの。
でもね飛び散ったりしたら嫌じゃない。
そう
な
んだから、その後にもう一回おもむろに近づいてパーツクリーナーブヤーってやって
最初からそれ結局使っとるかな。
いやでも
パーツクリーナー
持って近づいてたらなんか逃げられるかもしれない。ちょうどなんか部屋の反対側で止まっとったんやって、
うん、
これじゃあとりあえず逃が動かんようにこっちもゆっくり動いてゆっくり打って
ていうかその武器を取りに行っとる間に見失った時の
ショックのね。
そうそうショックさがあるからそう
恐怖感やばく
一番嫌なのあれじゃないけど自分の、まあ、高校時代の時実家におった時に、
うん、
ベッドで見かけたと、
うん、
で今丸さん言ったみたいにちょっとこう目をそらした隙に消えた後寝れないっていうね。
寝れん寝れん寝れん。
あいつはおるんやなって多分いつもおるんやろうけどな何かしら、
うん
見かけておるって認識したら寝れんよねこっちも。あどこか
その来るんじゃねえかってやっつけるまでは
寝れんよね。あ分かる分かる分かる、ね、俺それでずっと夏休みずっともう4時間ぐらい寝れんかったことあるもん。
布団とりあえずかぶってあ例えばゴキブリじゃなくてハムシみたいな羽の音がするブーンっていうやつ、
ね、最悪ですね。
でも見えんげん。
わかるわかるよ。
どこにおるんやっ て
俺ひたすらもうクラップですよ。だからパチパチパチパチパチパチ。
何それ。
あのずっとハエを叩いてるわけですよ。まあ当たればいいかって思って
ます。でも見えてないのに目くらい打ちすんの。
目くらい打ちすんの。見えんからだから音は聞こえど見えないっていうのはね
見えんのにやるんや。
ただすごいな。あやっつけたんかなと思った。
ね、聞こえるよねあの音ね。
あれはもう地獄やよね。ピッて音消えたら刺しとるんじゃねえかみたいな。
もう暑かろうが何しようが布団全部かぶって
やってることはドリフのコントみたいなことやってるな。
いやでもマジで寝れんくない。
違う
寝れんね
え。ああなんかさ音の場合は俺も布団かぶる。
そう
見えない何かの場合はもう気にしない。気にしても仕方ないから。うん
札の拳。
虫、うん、どうだろう。たまに何かが見えてし、何かがいる気がするけど、それなのも全部気にしない。
それ幽霊じゃない
ですか。ああ、かもね。今隣仏間だから。
なんかあるかも。仏間やから幽霊おるとは
分からん。ただなんか通り道かもしれんし、なんかが、うん、悪夢で目覚めてなんかおる気もするけど、今動くのも億劫やからそれでも布団かぶって、
まあ、悪霊の通り道も嫌やけどゴキブリの通り道も嫌やよねあいつら
その通り道
か
トトロじゃ人間
かて
そんな可愛らしい音じゃない
真っ黒クロスケですよ。だから
確かに、ね、どっちかというとこち亀でありそうなシチュエーションやけどさ
じいさん頭いいやつや
な、ね、リオさん VS ゴキブリ。
いやでも、まあ、最近虫まあ、見ないですけど本当に皆さんどんな風にこうさばいてますかねっていう。
いやもう
さばいていくや
立ち入らせないやね。
ああまあそれが一番いいよね、
うん、
でも蚊は入ってくらいなんか
何あのフマキラーじゃないけどあの蚊よけの何か
効くけ。
ああ少なくとも枕元に置いとけば自分の周囲は効くかな、うん、あのアウトドア用みたいなちっちゃいどこでも持っていけるような線も何もいらん電池で動くやつ。
あほな持っとるよ、
うん、うん、持っといて、だから この時期玄関先とかでちょっと自転車整備というか掃除したりするときもう何もしてないとやっぱり缶がバンバン飛んでくるからあれ1個置くと、
うん、
まあ、うん、100% じゃなくてもある程度8割9割ぐらい。
いや俺本当に刺さりやすい体質で、
うん、
今日ももうなんかあもう消えたかななんかボッコボコになっとってんってなって、
うん、
だからそういうの欲しいんですけど何が効くんかなと思って。
でも何でも多分効くは効く。
俺蚊取り線香を家で炊いとったらもう家中臭くなるし、
うんうん、
ああだからそのデジタルとか電池でやるやつはそんな蚊取り線香みたいな匂いは、
ね、あスノーマットみたいなやつだろ
かな、うん、
うん、
いくらぐらいするんですか。
お800円ぐらい。ただあと電池式なんで毎回それなんかユニットがあってユニットが120日分ぐらいやからダメになったらそれを買い替えてそれが500円とか600円とか、
うん、
なんていうかあのカミソリの刃みたいなもんよね。
でも今このタイミングこの時期ってちょっと気を逸したというかもうおらんくなってく時期じゃないね。
まあ別にその電池なんてそんな持たんもんじゃないから買ってしまって来夏に持ってる。
ていうか蚊取り線香で匂いせんやつってないの、うん、
でもね煙さってない、
うん、その火つけるタイプはあれはもうどうしようもないと思う。そのベープみたいなやつなら匂いしないのはあるんやろうけど
リキッド、
うん、あまあそれ、ね、リキッドとか
無香料
なんやろうね。なんかないんすかねその顔寄せつけない。
あ一応あるんや。
うん今調べたら本当に一応無臭みたいなのあるね。
臭くない。
どれぐらいなんやろまあ分からんけど。
いやもうちっちゃいもんとかってね娘食べちゃうんで怖いんですよねそういう
の。カドレスクの場合だって緑色のぐるぐる巻きやから
逆にめっちゃ強い森林香あるやん、
うん、
あれ気持ち悪くなるんやってね。
でもマルさんを殺そうとしてる、
ね、そう別にあの虫だけに器用に効いてるわけじゃないからね。
頭痛くなってきて
生き物すべてに効くっていうことは人間にもダメージは
一定するわけで、ね、簡単にね
丸山香ですよ。
いやその場合あの丸はあのガスマスクかなんかつけとけば
スリスリして
まあその時は強ければとりあえずいっぺんやったらしばらく持つんじゃないの。そうでもない、
まあ、あれキャンプ用とかキャンプで外仕事する用のやつやから開けたとこでもめちゃ効きますよやからすごいすさまじいパワーなんやと思うよ。やっぱり
密室っていうかそんなとこでやるやつじゃないかもしれない。
もうそう殺やそんなもん殺、
うん
う
ん、
あらゆる生き物を殺しにかかってると。
そうだね怖いわ
というわけで話を戻していい？
お、なんすか？
何まで戻すんだ
よ。なんかそのそれと取った認識ないですけどちょっと
ツールドノートで
まだ
まだなんか何どう終わった終わったかと思っとった。
まあ行ってみましょうよ。
ゴーゴーカレーの会長がいた。
誰や？
あんまあ、名前言ってもわからない宮森弘和さんって人なんだけど、まあゴーゴーカレーの社長会長、
うん
うん、がゴーゴーカレーのジャージ着てなんか走ってるなと思ったら。会長やったっ
会長やった
そうびっくり、
すごいね。
でいや全然知らなかった。なんかジャージ軍団が、まあ、3、4人、うん、あとまあサポート走ってるのは3人で、車となんかそのサポートみたいな人みんな お揃いの T シャツみたいな人だったから何やこの人らと思ったら、うん、まさかの会長やったっていう。
会長と
石川県の人だっけ。チャンピオンカレーでなんか修行したみたいな感じ。ターバン
だっけ忘れた。
55やろ
55
なんかゴーゴーカレー行ったらそういうのテレビで流れてないっけ。
その歴史みたいな、
なんかあんまり縁はなかったはず金沢カレーを名乗ってるけど
本田圭佑と会長なんか
若いんやん。じゃあ結構
いや50ちょいじゃなかったかな、まあ、トライアスロンかなんかやってる感じ体型は、バイクも TT バイクだったから、まあでまあなんで分かっはっきり分かったかっていうとそのブレーキの調子悪いからってあのサポートの動きで、まあまあ、正直ちょっと100人はならんかったからなんかうまいこと調整したら、
うん、
で ありがとうって言った後に戻ってきてこれ食べてくださいってゴーゴーカレーのレトルトのやつ2個
もらったやん
もらった
もろ
会長直々の
そういやだからそれであれあこれはジャージだけで本当にゴーゴーの人やなと思って、まあ、ゼッケンから名前調べたら、
うん、
あ会長やんけってまあ実際ねまあ高いバイク乗っとった
うん、
まあ、バイク
そりゃお金持ってますよ、
ね、し実際なんかそう新聞になっとったみたいやけどゴーゴーカレーが今回、サポートしてる パラアスリートの人が参加しとって、それの付き添いやったみたいに。パラアスリートってのはその今回はその盲ろうだから視力障害と聴覚障害を持ってる人がタンデムバイク乗って走るっていう。
すげえ、もう何で識別するの、触覚
だよ。いや俺正直見た時にはなんか手話しとったから、ああ耳悪いんやなと思ったけど、その新聞で見たら目も、まあ、手帳レベルで悪いらしい。確かにまあ結構目の前で手話してるなと思ったけど、
うん、
だから、まあ、ある程度は見えてるんだけど、
うん、弱視ってこと
ね、かな、うん、か、まあ例えば視界が半分飛んでるとか、こっち側は割と見えるけどとかかもしれ
ない
けど。
丸山さんじゃないですか。
丸そうやったっけ、あれ丸そこまでじゃないでしょ、
うん、左目こうやってつぶると宮さんがいませんね。
そう、
うん、
左目右目、
左目の右側。
ああ、うん、あ右目をつぶると左目だけになるから、そうするとその欠損部分がよく分かるみたいな。
うん、まあでも僕もこうここ右目つぶったらまず見えません、こうやって。
いやそれは見えんやろそれあの、ま、丸の方向の目つぶったらそれは見えへんくなれる。まあ丸がやっとったんは
逆側、
なんだ、
例えばこれ、これ見えるね、
はいはい、
これ見えるかいね、うん、まあ、正面に置いた瓶は見える、その状態で右目を隠すと、
隠して左目、まあ、目ん玉は真ん中を意識するんだけど、
うん、
これで何かが消えとるとそこ視野ありませんよっていうこと、うん、
両目で見とると欠損部もある程度保管しちゃってるけども、うん、片目ずつにするとそれがより顕著になる。
そう全部見える、
うん、まあ大体の人はそうやろ。
これこうしとる、ここが見える、まあ普通なんか、
うん、まあ人間の視野だって170度とか60度だっけぐらいだから、あるから、
うん、まあでも生活に支障は今のところない感じやろ。
まあ片目やったら見えてない時はある。
ああ星を見ようとして気づいたっていう。
そう、なんかロマンチック、
ロマンチックいやらしい。はい
はい、そんな感じで一応まあ有名人がいたなっていう話したかっただけです。
ウォーカレーの会長、
会長、
うん、カレーももらってね、
カレーももらってね、
すごいね。
まあでもまあ
年始代わりにカレーを
レトルトカレーを
、まあうん、まだ食ってないけど、まあ多分
ちゃんとあのターバン派なんでいらないですとか言わんと、ちゃんと
それってちゃんカレー派って言うよな。
ちゃんカレー派なんであ のちょっとゴーゴーはいらない
です。あでも、うん、なんだろうな、正直俺もチャンカレの方が好きだし、ゴーゴーはあー、まあ、嫌いまでいかんけど、なんかよそから来て金沢カレー名乗ってるなって感じはあったけど、なんだろうな、会長そのもののキャラクターはすごく好印象というか、やっぱ好青年、青年じゃないけどさ、
うん、
やっぱああいう会社の、ゴーゴーだって結構全国世界展開してるもんね。
まあ上に立つ人ってちゃんと成果を上げてる人は、うん、
物腰の柔らかさ、
いい人かも、うん、本当の悪かどっちかで、うん、ね、そうそうですと思うよ、
まあ、最近もなんか M&A やら何やらでちょっとね話題になってましたけどね、ゴーゴー、うん、
ゴーゴーカレーの、
うん、
気に入らないところが一つだけあって、
はい、
それなかったら行くんやけどなっていう。
松井さんですか。
いや
松井じゃないよ、直見
ルーかける前に、
うん、
お米盛るやん、
うん、
盛った後しゃもじで鳴らすんやって、この平べったくなるん、
あ
お米が、
うん、
あれするん、
それ嫌いないな、
それあんまりなんか気になって、
一応おもてなしのあの部類なんじゃないですか、そのホスピタリティなんじゃないですか、そういう意味では。
そうね、ルーかけた、ルーを多めにかける
たぶんから、まあ、なんかドロドロってかけやすくはなるんやけど、
う
ん、
と思う。
なんかぺったりさせるのがあんま
好きじゃない、
うん、なんかちょっと食欲なくなったなっていう、な
というか俺そんな見てなかったから、
俺も意識した
ことないな、まあ、確かに、まあ、ゴーゴーにしろちゃんからにしろ厨房見えやすいスタイルではあるから、まあよくちょっと見覗けば見えるんやけど、そんなことしとった
なんか、こんなあ、
まあ、まあやってることはマニュアルにあるんやろね、
圧かけちゃうの、圧を
多分この規定グラム数米を入れて最後ちょっとこう鳴らしてからルーをかけなさいっていうマニュアルがあるんや
ろ、うん、すごいね、そういうところ見とるのが丸さんらしいですけど、ね、うん 当に、
ね、カレーもらっといてないけどちょっとね、ゴーゴーはちょっとここが、ここ
が僕は好きですよ、普通に、あの、あん、もう等しく好きで、あの、あんまりその、
あ、
だからどうっていうのはな、全然アルバでもだ、ターバン、うんうんうん、チャンピオンも全然どこでもござれですけど、
なんとなく、まあ、たまにしか食わんってのもあるけど、カレー食いたいなと思ったらなんとなくチャンカレー行くな。
ココイチとかも好きやし、まあ、何でも好きですよ。だからカレーはカレーでまずいとかってほとんどない、
まあね、ないからね、
うんうんうん、だから好きですわ。だから僕にもルーください。
あげる、
あ、いや、じゃあ文福さんが会長となんかパイプ持ちたいだけ
です。あ、どうする、これでやったら、あの、ゴーゴーカレーのアカウントからいいねってきたらか、さっき の, あのメッセージで聞かせていただきました
専務ぐらいにしてください。
そう、3人のうち2人はどうも、あの、否定派のようですかみたいな、
なんか物議あるかもしれんしあの、一番最初のハッシュタグみたいなやつに、
うん、ゴーゴーカレーが好きみたいな、
ゴーゴーカレーって書かんといて引っかからんようにしててい
やで、それは書く、書いてない、なんで、ないないないよ、あの、つ、あの、ポッドキャストは炎上しないってよく言われるから、
じゃあせめて、うん、あの、カレー屋さん行った時、
うん、
潰してるかどうかだけ見といて。
ああ、じゃあ、ああ、そうだね。じゃあ近いうちに次カレー食いたいなと思ったらゴーゴー行くし、その時にはちょっと見てみるわ、う
ん、ペタペタし
てる、ペタペタしてるかどうかペタペタそんなか、
まあ、ペタペタして
る。でもなんか、そういえばカレーの話やけど、なんかゴールドカレーも一応金沢発祥の、
あれチャンカルの分派でしょ。
あ、そうなんや。
ったっけ、
あれなんか、
うん、
なんかカレーバトルみたいなのがあって、
うん、
その東京のなんかどこどこのメーカーのカレーとゴールドカレーがなんか全国をどっちがうまいか選手権みたいなのをやっとって、ゴールドカレー買っとったよ、そういえば。だから全国1位みたいなことだったよ。でも石川県の税からしたらゴールドカレーなんかってちょっと若干、あの、なんか、もちろん有名ねんけど、いっぱいあらがいね、ちゃんカレーがなんかちょっと主流だったりとか、
うん、
でターバンガーとか、
うん、
そっちじゃなくてなぜゴールやったんかっていうのがちょっと分からなくて、
つうかゴールドカレーって今県庁のあっこしかないんじゃないの。
いや、分からん、どこにや、
一時ちょっと増えたけど、うん、なんでそれが代表ずらしてるのか分からんだけど
ゴールドカレーってでもね、まあ別に嫌いじゃないんけど、
うん、
これその店のたまたまその瞬間だけやかもしれんけど、すごい悪くて接客が、
あ、接客なの、
はいはい、
僕
感じた、
思ってます、
へ、
あ、思ってます、
うん、
なんか人がその食べとる前でなんか、まあ、普通に喋っとったりとか、
あ、はいはいはい、
そのガチャガチャ洗う洗い方って見えてしまうんけど、
まあね、
とかあんま興味ないタイプやけど、
まあ、見え
てそれすら見えてしまうってことは相当やなっていう、
まあ、あの手の見えてしまう、その調理室が見えてしまうと、そういうの全部ね気づいちゃうからね、
うん、ちょっとせっ、うん、なんかちょっと
結局嫌いです、
ゴールド、
そうそう、うん、
へ、
まあ、分からない、その店のその瞬間だけ、その、まあ、ね、その人だけかもしれんけど、ダメ、でもその代表看板になっちゃうんで、
ね、ある、まあ、たまたまバイトの一人の子がそんな感じだったかもしれんけど、まあ、1回目に行ってそれ見ちゃったら、まあ、そう思っちゃうね。
だからすっげえ接客いいとこってやっぱり印象いい以外
ね、あ、ね、うん、
美味しさよりも下手したら残るというか、うん、印象が良かったって、だ それで大事なんやと思うんやけど、
まあね、
そう、うん、
まあ、逆もしかりやね、悪いと味はともかくあそこの接客は悪いって思っちゃう、
ね、そうそうそう、
特に初めての時は、
そうそうね、まあ二度ともいかんわとかあるがいね、
まあ、そこまでレベルかどうかは知らんけど、まあそうやね、ちょっと次来るのはちょっと控えようかな。
俺あそこの、あそこってあれけど、吉牛あるがいね。
ああ、近所の。
近所の、
うん。
あそこをリニューアルしてからは、
本当に。バタバタバタバタでさらにひどかった。
一回も行ってないけど。
わかる。
なんで遅いやんこんなみたいな。早いね、安い早いうまいみたいな感じがあったんね。なんで2個か2個ぐらいの牛丼頼むのに15分ぐらい待たされて。嘘やろと思ったからね、
あ、リニューアルしから一回も行ってないやそこ、あそこ
しかも間違っとるし嘘やろってなって、
コントやな、
いかんわみたいな、
なんか冷たくなったよね、
そうそう、なんか機械に任せっきりな感じね、うん、
あそこって吉野家って今普通のお店やったらタッチパネル
いや俺もう吉野行ってないわな、それいいから
。いや標準が分かんねえ、俺久しく吉野行ってねえや。
吉野やって3年前ぐらいかな、行ったらお客さんと、あ、まあまあそのお店の人と、例えば波って言ったらすぐ波がボンって出てきて、うん、払うイメージがいいイメージなんで、
ね、まあ最低限の接客、
うんうん、それがなくなってタッチパネルになるとね、まずタッチパネルで手間取る人って結構おって、意外と、うん、遅えへんってね、逆になおさら遅えってみたいな感じにならん、なんか感じに俺はそうなんでね、
まあ、俺はタッチパネルするのスキヤでちょくちょく、スキヤはちょくちょく行くからそこで言うけど、
なんで吉野家なんてね500円以内でポンとお釣り返ってくるだけのあれやし、早かったよね昔って。
うん、
ね、下手したら
最近500円以内で食える、
なんで昔250円とか
って、まあ、昔はね、今はもう、うんうん、そこまでじゃないなっていう、
だからちょっと単純な何キムチ牛丼とかやったら、まあ、好きやとかもいいんけど、うん、単純な牛丼だけやったら吉野家が俺一番好きやって、
あ、まあその辺は論争あるよね、
あるがいね、
松屋がいいか吉野家がいいか好きやがいい か、
だかそれがなんか その一見からはちょっと
まあまあでも意外とチェーン店そんなもんよね、まあちょっとこれ気になったからもういかんわみたいな、
いかんわなんじゃないですか、いやけど時間またかかるんやろうなっていうイメージがつくと、 あんまりそのささっと食って帰りたいとこじゃないね、
結局まあファーストフードやからね、
うん、
ファーストフードのファースト部分が損なわれたらちょっと足遠のくよね、
私岩ってなってしまっとるわ、
うん、まああるある、うん、一時のスキヤがそうやったな、あのワンオペが問題になってた頃に、うん、どうやったかな、すき家行ったら、まあ、太さら折れから9時ぐらい、マジでワンオペで、そこにたまたまないのけど、俺含めて6、7人が一気に来て、完全にパニック状態になって、
かわいそうやよね、でも、うん、それはブラックやと思うよ。
でも注文してしまったし、もう帰れんからなと思ったら、もう出てくるまでも、まあ、時間かかるし、何やかんやで、多分小1時間いた、すき家に。
ワンオペすぎて、
うん、そう、あれはひどかったし、まあそうなるとまあもううまいまずいじゃなくて、もうかわいそうやから行くのよ、好きかよって感じにはなるね、あれ、あの時は、
うん、もうだからその子テンパって、もう波しか出しませんとか言うて、もう先にもう波作っとくとブワーッつって
すいません、波しかないんで、波で、あ、大盛り欲しかったらじゃあ波2丁お願いしますみたいな、
でもう最初から出したからチンチンってね温めとるなあいつみたいな
どんな状況やねん
間に合わないんでっつってい
やまあ接客はあれね、そろそろ大変だね、
そうなんですね、
そういえば吉野家でもあれなんかもしれんけど、最近すき家行って、
うん、
あの提供スピードはそんなに遅くないんけど、
はい、早いは早いね、
早い方やと思うね、すき家全体
最後にごちそうさまとかって言わんくても帰れるシステムってあんまいいくないなって思った
。ああ
、
勝手にやってくれ
るんじゃない、もう終わっちゃうね、
うん、いや俺は言っていく人なんですけど、
言うよ
あれ、なんかその線引きって欲しくて、僕は食べ終わりましたよっていうのがごちそうさまで行くんやけど、うん、あれなく帰れる人ってなんかどんな神経しとるんやろうと思う時はあるんやけどね、
うん、
なんか
普通にお店側もなんかそのごちそうさまを待っとる様子もないし、
うん、
まあなんかそこって大事やと思わんけ、
うん、なんかなって思いながら
ごちそうさまって言わん人に対して多分あっちも何も言えんっていうのはあるかもしれんけど、
うん、
ありがとうございますっていう一言があるとこっちも嬉しいがいね、まだごちそうさまって言わんと帰るのってほんとなんか
一応なんか帰り際ぐらいそっちの方見とってほしいなって思うけど、
分からんわ、なんか俺好きじゃないわそう言わんやつ、
歯切れ悪いね、
うん、掛け合いっていうのなくなってっとるね、いろいろとね、
なんかそれ
得意な方じゃないけど、
ね、なってきたらそんなになってくるんかね、
タッチパネル文化はね、
まあ、そうなのかな、まあ、たまにそう東京とか行くとあの混み具合見るとまあそこまでやっとれんっていうのがなんとなく分かるかなっていう、うん、でそこでシステムを組むわけやから地方にもそのなんていうかそこまでやっとれんマニュアルが来る、うん、あとはまあスタッフの人の気持ち一つで、まあ、やる人もおればやらん人もおるみたいになっちゃうんだろうね、
スキヤだけは、
うん、
後払いやがい、
うん、
松屋と、
ああ食券だね、
うん、 吉野家はもう先払いやろ。
あ、吉野家先払いなの今。
うん、
へえ、
新しいとこ、
そう、新しいとこ、そうだった。
あ、そっか、中尾なんかも食券か。まあ食券の場合そうやね。
あ、そういう系あるがいね、いろいろと。
ん、
まあ中尾だったりとか、好きな、好きやとか、うん、金沢とか石川県にあるとこで一番おすすめってとこですか。
スタドン。
スタド
ン。あれ二人してうなだれた。あれ
もうスーしか言えんわ。スーしか。
こう押すんです。
あれ？
お若いですね。
お若いっていうか、もうお若いのもそうやけど、家族でいけんわーと思って。
それは事前情報の問題でしょ。家族って言ってもらえばいいけど、何がいいかって言われたら、それは俺の中の一番のカードを切るよ。
がっかりですわ。
いやいや、前提情報をくれよ。こういう状況での場合、何がいい
か。マスタドンは俺も好きやけど、でもね、
じゃあいいよ。じゃあ、あなた何ですか。あなた何がいいんですか。
いや、分からんから聞いたんですよ。
じゃあ丸は、
チェーン店か、うん、
おすすめよ。だって8番はチェーン店とは
ちょっと、まあ、何、麺もありなの。いや、丼の話じゃないの。
あ、まあ丼とか定食屋さん、弥生軒とかも。
そういう意味で弥生軒やね。
弥生軒やっぱいいんですか。
弥生軒は安定しとる。
うん、
ちょっとあの単価は200円ぐらい高いかもしれんけど、うん、100円か200円ね、うん、もう定食の量も豊富やし。
スタ丼はいけ
な。それ入れていいなら、じゃあ俺大戸屋。もうこっちにないけど、そう、こっちにないんやけど、あるとき、そう、締めののやったときはちょいちょい使っとった。
あ、大戸屋ってないんや。
もうない。もう小松もなくなったし、締めのもそうやし、どの位置もなくなっとる。
それも言ったら、もしこっちにまだ大戸屋生き残っとったら、うん、ヘビーユーザーになっとるわ。
そんなにいい
んや。なんかちょうどいい感じ。
俺行ったことないわ。
やっぱり値段はそのちょっと高い。弥生県よりもちょっといくかな。まあ、弥生県と同じぐらいや
ん
か。
弥生県よりお米うめえっていう認識やけど、
個人的にはその、やっぱちょっと食いたい時に麺のサイドメニューがあるっていうのが大きいんやってね。
麺の、
そう、吉野家とかやったら味噌汁か豚汁しかないけども、大戸屋やったらなんかそば、ざるせいろ、まあ、そばにできるんやってね。
それ松屋もあるがいんでも、そういう意味では
松屋に麺あった。
松屋ってなかったっけ。
中尾ならあると思う。
ああ、中尾や、ごめん、中尾か。
そうで、中尾は個人的には中尾の冷たい麺キンキンに冷えとって四角過敏でしんどいっていう理由があって、大戸屋がちょうどいい。
大戸屋はレベル高いと思う。
そう、多分、
大戸屋って俺ね、ほとんど行ったことないし、全然思い入れないわ。
メニュー的にも割と結構あるよね。割
おいしい。
まあ、まあ、多分ちょっとファーストフードよりももうちょっとそのファミレスとかあっちに寄ってるというか、メニュー結構多い。
あれは松屋とか、そのなんとか屋とかいうかな、そう、大戸屋とか抜きにして、ちょっと いいの抜きにしたらどこですか。
いいの抜きってまた微妙な。
スタート抜きね。
じゃあゆで太郎。
あ、ゆで太郎いい
が。個人的には
もつじろうも併
設。そうそう、それもある。
もつじろうとゆで太郎ってなんなん。
併設してる、なんだ
あそこ。24時間。
場所によるんじゃないか。あ、
え、場所って一つしか知らんぞよ俺。
え、ゆで太郎たくさんあるよ。八号沿いと。
俺八号沿いしか知らん
の。新神田でいいかな。
あ、ほんあるんや。
へえ。あるし、あと小松。多分もうちょっとある。
ゆで太郎ユーザーですね。
うん、ゆで太郎だったらこっち来る前から時々使っとったから、富山で。
そうそう。
レースの遠征行った時になんかちょうどいい。で、小腹空いた時に米までじゃねえな、そば、あ、いいっていう。
ちょっとこれあんまりバレたくないんですけど、志麻さんと夜食、う
ん、なんで夜食ない。
いや、夜食でラーメンちょっと食ったりしてるんですけど、
最近
相変わらず。
昨日の話なんですけど、これは川上さんにバレたら殺されるんで、
報告するわ。
い
や、この番組じゃ聞い
てもらう。やばい、ね、ユミオさん聞いてほしいだけど、でちょっと、まあ、ドライブがあったら、そのなんか夜食ラーメン食べたいってなった時に、この時間、今ちょうど同じぐらいの時間やとして、この時間ってやっとるラーメン屋さんってもう全然ねえねえ。
ないよ。
じゃあどこ行くけ、この時間に。あ、まあ飯食いてえな、ラーメン食いてえなってなったら。
ラーメン。
ちなみに昨日は、あいつなんかアホやから、小松いや、片山津まで行って
ん。何して
んの。
え、あっちこそないんじゃないの。
どんどんなくなってたけど、
はしご沿いに何か
いいのあるあると思ったら、いいの全然なくなってって、で結局もうここまで持ってきて、 懇親屋行ったらすんごい人で、
う
ん、
あば
めちゃめちゃ待っとって、
その時間でやってるとそこぐらいしかないんじゃない。
いや懇親屋無理やと思って、で忍たまラーメン行ったんですけど、
あの辺やったらそうなる
か、忍たまの雰囲気いいね、あのなんつうんかな、高校生がたまるような感じの雰囲気まあトラッカーの人しかおらんげんけど、うん、いや若い子もおったわ、なんか女の子とか、
うん、まあ、食堂感という
か、いやそうそう、なんかそのなんつうな、ちょっと寂れたパーキングの感じみたいな、 あれがなかなか良くて、まあほんでしかも美味しいし、
美味しい、うん、まあ、
美味しかったよ、普通
にんにく、まあ、普通強め、
にんにく、いや帰ったらバレるの嫌やったんでにんにく一応ウォーキングの手で出とるんで、
高速な、
でしかも最悪丸山さん家行ってたっていう言い訳をしながら帰ろうかなと思っとってんけど、
そん
全部喋ってんけど、
まあ、お問い合わせはなかったんで、そのままにんにく臭を消す、牛乳で消して、まあ、逃げたっていう感じ
ですけど、
まあ、
ノーカットでお送りしますけどね、これも
これはちょっとノーカットカットしておいてください。で、
で
まあ忍たまラーメン美味しかったなっていうのと、うん、皆さんどこがおすすめですかっていう、
ラーメン
この時間帯にラーメン食うことがもうほぼなくなったから、
もうなんか今から言ってもいいよ別に、
どうしても
忍たまラーメン、
どうしてもって言われたらラーメン世界かな、締めの世界、多分今ぐらいまで12時ぐらいまでやってるはず、
12時までケアコー、
分からんちょっと自信はないけど、でも遅めで
俺
そこまではやってそうなイメージだけど、
俺狙っとったのは10時ぐらいの時点で、大銀豚って小松くらいじゃないけど、うんうんう
ん、いややってないでしょ、
やってなかったん、やってなかったんて、うん、で前いつやった、コロナちょっと過ぎぐらいやったわ、やっとってん、やっぱ
あそこ
12時ぐらいまでやっとってん、
銀豚、うん、大銀豚、
あそこ小松よ、
へ
小松の方よ、やってなかったんてんだよ、だからちょっと残念 であ、まあ、そのキビスを返せばよかったんけど、先に
行きやがって、なぜか先に行っちゃった、
おすすめのラーメン屋さんあるみたいな感じで、
だって小松ってラーメン屋特にないでしょ、
なかったね、
昔電流もあったけど、あれももう閉店したからな、
あこは閉店しました、
うんね、う
ん、なんか台湾ラーメンがうまいっつって、その、
はあ、
何どこ温泉、片山津温泉じゃないけど淡津温泉の近くにあるなんかその、
あ
中華屋さんが美味しいっつって
やってないでしょ、遅くまで
やってなかったね、でも電気はついとったし、
まあちょっと前までやっとった
な、うん、
いや
さすが島崎さん、
どうかしてるわ、相変わらず準レギュラーの話だけは準レギュラークラスに出てくる島県、
ずっと昔の曲聴きな、80年代とか、
あれヒステリックブルー、
お
あった、
あったよ、さすがよ、
ちなみに丸はそのこの時間でラーメンってさ、なんかある？
いや一緒よ。
世界？
ラーメン世界しか思い浮かばん。しかない
、うん、あまあ
渾身やなんか食えんもん。
それはきついからってこと？
うん。
俺で0時までやったら車屋ラーメンの8号線沿いがあったりするんて。
うん、あの東インターの？
あそうそうそう。
あれ
0時まで
か。モロエ、うん、モロエ。で渾身やまあ忍たまラーメン、
うん、
ラーメン
世界、つけ麺はあそこ何時まで？うん。
ゼクは12時までやってないんじゃない？
ああ12時までやってなかったかな。つけ麺はちょっと除外しとったからな。
ああそっか、つけ麺はラーメンじゃねえんか。
いやラーメンではない、そんなあれはないけど、そのあったかいラーメンを食べたいってなったら、
なかなか遅くまでやってると思ってね。
まあ、最終手段はあれだね、近岡の寿司弁に行けばいつでもラーメン枠、
ね、24時間やっとるもん、ね、
いやでもこの辺やったら近岡ぐらいよ、
うんうん、
桂とか済生会とかも24時間、
昔はラーメン花月も長いことやっとってんよね、
あれも花月ももう短いというか、まあ普通になったというか、夜中の3時に花月のラーメン食いに行くとはやっぱちょっと どうかしてると思うわ、
うん、油そばじゃあ今度じゃあ夜中のラーメンツアーで、
そもそも寝てるから普段は、
この収録の後、
収録の後に
次回瀬戸さん交えて、
前な触発されとるな、島県に、島県みたいになるよ、
あ
うわ
はい、
なりません、
はい、はい はい、はい、
中学キャラみたいになるよ、
はい、久しぶりの2時間超えです。
まあまあまあ、なんやかんやって喋りましたね、喋りましたね、
うん、
途中から今日途中カットでお願いします。本当に
ノーカットで、ジェンダーの話してないの、
ジェンダーは瀬戸さん
交えて、瀬戸さんはまだ次というか可能なら、ね、可能ならの前た2人会で車内収録、うん、
運転車内収録ってでも大変じゃないけ
ど俺が大変、
うん、
うん、丸は普通に喋っとってもらえるだけだから、うん、まあできれば、
ね、
まあ、
丸山さんもちょっと乗った感乗ってちょっと少しあの理論武装じゃないけど
感想
をこんなことできるんだよみたいなことないとやっぱり
全然使いこなせてないね。
まあそれはあと、まあ、ここ1ヶ月ぐらいになって多少なるともアップデートしてもら
って、あボタンばっかりっていう
マニュアルマニュアル日本語だよね。
え？
日本語だよねマニュアル。
うん。
マニュアルまでそう、あのイギリスで英語で書かれたりとか。
ドライブどうするみたいな。どのボタンを押すのとか。ボタンいっぱいあるわ。
そうボタンやっぱりそのレバーに慣れてる身からするとボタンってのがまずちょっと敷居が高いというか、うん、戸惑いポイントだよね。
ボタンボタン。なんかそのスマホみたいにってね。
ああ。
最近の。やつ、
うん、
でなんか OS がアップデートされたりとか
するらしくて、あそこからあるんだ、
そういうの、そういうのなんで
Wi-Fi 環境じゃないとやばいです。
Wi-Fi じゃなくても多分衛星絡みで、も
う
も
う、そう、そう、
衛星の
やし、そのうちなんか軍事的なことでこの車のエンジンかけて前にちょっと移動するとか、そんなもできるかもしれない。
まあ、あれでしょうね、
ミッションインポッシブルとかではすでに表現されてるような、
そういうの乗っ取りとかできちゃうと思う、うん、あれ
爆発させたりとかね、
生地そのコンピューター制御してる分だけ
爆発はあれかもしれない動けんくさせたりはできるんじゃない、
ああそれはできると思う、う
ん、まあ、スマートキーのハックしてあのうんぬんかんぬんってのは、
うん、
こぶえねそんな、
まあ、便利にした分だけの、まあ、そのうち、まあ、もう一歩踏み込めばそれが自動運転とかなるんやろうけどね。
もうなんか登録されるとどこにおるかとか全部分かっちゃうんだって、
うんうんうん、まあ、それポジティブに受けてれば何かあった時とかもすぐに、
うん、
JAF なりが来てくる、保険屋さんが来てくる、
ね、まあ、ホンダのやつもそういうのあって、ホンダの車同士でネットワークでつながっとって、
うん、
それがあくまで情報になって、うん、ここ混んでますよとか、
うんうん、
ここ空いてますよ
とか、そうなんやん、
はあるわ。
まあ、それはそれに母数が多ければこそね、ランドローバーで多分それやっても母数が少なくて混んでますよというか、スカスカっていう、
まあまあそういった情報をこうツイート情報じゃないですけど分かるんで面白い、
うん、
まあ、登録すればですけどね、なんかそういうのナビの時に純正の、
うん、
はい、
はい、
以上で、
はい、というわけで終わるよ、
はい、
はい、はい、
はい、
はい、なんでしゃくれてんの、
いやい
やいやいやいや、まあ、時間も時間だし終わりましょうかね。よし、どこ行ったっけ、あこれか、よし、じゃあ、今日話した内容はツイッターアカウントアジャラカ2021にまとめてありますので、よかったら見てくださいと。で番組の感想等々ありましたら、うん、ハッシュタグラジテ系か Google フォームありますんで、こちらからよろしくお願いします。
午後カレーね、
入れて、うん、というわけで第45回、2周年記念会でした。お疲れ様でした。
お疲れ様です。
した。